皆さんは最近ゲームとかねしてますかって話なんですけど、私はねほんとゲームしなくなっちゃって、ほんと今やってるのってね、スマホのねゲームでパズドラ、まあ、あれだけですよ。でパズドラはねなんだかんだ今10年ぐらいやってる。もう10年ぐらい毎日ログインしてる。そのぐらいはやってるのよね。まあ、そんなに毎日でかじりついてさ、1時間だ2時間だやってるわけじゃないよ。やっぱね、日々のさ、なんかログインボーナスとかあるじゃん。ああいうのやったりとか、あとちょろっとやったりかな。そのなんか攻略してとかそういうのはあんまなくて、たまに来るランキングダンジョンとかね、それあったりするんだけど。で、ランキングダンジョンで上位ね、5% ぐらいにそのなんか、スコアがね、出たりすると、ちょっとした称号がもらえたりとかして。まあ、自己満なんだけどさ。まあ、そういうの参加したりとか、っていうレベルかな。あとはなんか新しいねガチャが出たりとかね、コラボあるじゃない。で今度ねあのスパイファミリーとのコラボがね決まりましてとかさ、そういうのが来るとさガチャ回したりとかさするけど、まあエンジョイ勢ですよ。そのガチ勢じゃない。ほんとゲームがそのぐらい、そのスマホでポチポチやるぐらいのゲームしかほんと最近してなくて、だから昔はよくやったんだけどね。だってやっぱファミコンからね、世代だからさ、ちょうどそのゲーム世代なわけよ。ファミコン出て、スーパーファミコン出て、まあ、ゲームボーイがあって、ニンテンドー64があってみたいなね、プレイステ、セガサターンあってみたいなさ、そういうのをさね乗り越えてね今があるわけじゃないですか。でいろんなのをね体験してきたわけなんだけど。ゲーム本当に好きで、ね、俺高校卒業したらその後ね、ゲームクリエイター科っていうのがあるね、専門学校に行きましてね、そのぐらいにはゲーム好きだったんだよ。なんだけど、ほんとやんなくなっちゃったね。何なんだろうねっていうぐらいやんなくなっちゃった。だから二十歳、25ぐらいまででもやったんかな、ゲームとかね。でその後はもう本当に収束していって、で、唯一やってたのとかって考えるとなんだろう。まあ、格ゲーぐらいかね。ストリートファイター4とかね。あの辺は結構やった気がするんだよ。それとかも最近で言ったら格ゲーで、バーチャファイター。バーチャファイター e スポーツっていうのを多分、1年半ぐらい前とか、2年ぐらい前とか、の頃はよくゲーセン行ってやったりとかね、してましたけど、まあ、そんなレベル、本当に格ゲーぐらいしかしなくなっちゃって、で、実際、今うちに、じゃ最新のゲーム機って何っていうと、一応ニンテンドースイッチあんのよ。で最新っちゃ最新じゃない。まあ、出たばっかで買ったからな。出て1年ぐらいでも買ったのかな。でも結局ほぼやってないんだけどさ。あとプレステ3があるんだけど。プレステ3はなんか壊れちゃって。で、4も5持ってないからさ。まあ、ブルーレイとかもね、もう再生できない、こういう環境でね、私生きてるんですけど。まあ、そんなね、感じよ。だから昔だったらファイナルファンタジーとかさ、ね、新しいの出たらやってたわけ。でもやんなくなっちゃったもんね。何が何でも発売日に買ってさ、絶対やってたじゃん。ファイナルファンタジーなんて。やってないもんね。どこまでやったんだろう ?10 までやったかな。10やって、オンラインゲームの、11。とかやったんだよね。結構やったね、11ね。で、12で、バルフレアーってなって、で、13で、ライトニング様。あそこからやってないんだよね、俺ね。で、14で、またオンラインゲーム。ちょろっとやったんだよね。オンラインゲームの方。でも結局、続かなかったのよ。まあ、そんな感じのね、まあ、いろんな、まあまあ、最近のゲームを振り返るとこんな感じなんだけど、だからなんかコントローラーをしっかり握って、腰を据えてゲームをするっていうのはもうここ最近全くなかったわけ。なんだけど、ちょっとね、やりたいゲームがあって、で、マジでやろうかなって、いうぐらいね、ちょっと意気込みがある、まあ、タイトルがね、今回リリースされまして。で、これこの間ちょっとラジオでも少し触れたんですけど、 ブループロトコルっていうね、オンラインの、ま、アクション RPG、ま、MMORPG っていうね、部類に入るのかな?っていうのが、6月の14日に、サービス開始されたんですよ。で、これは、今のところまだ、パソコンだけなのかな?で、今後、PlayStation 4とか5とか、多分 Xbox かな?とかでの一応配信は決まってるっていう、タイトルなんだけど。で、これ、まあ、かなり私ね、昔から注目してて、やりたいなって思ったんだけど、なかなかね、リリースされなくて、ようやく、ね、長い年月をね、経て、今ね、サービス開始されたってやつなんですけど。で、やっぱりね、その、オンラインゲームって、なんか、やりたいなって思いつつもさ、正直俺やっぱインターネットがね、開始されて、それを体感しているね、年代なんで私。だから、昔だったらね、ラグナロクとか、おじさんしかわかんないかもしんないけどね、そういうのも、やったりとかして、そこで友達ができたりとかしてね、とかさ、あとオンラインでね、麻雀ゲームしたりとかさ、そこで友達ができたりとかさ、まあ、いろいろあるわけだよね。ネットで友達ができるってさ。とかそういうのってさ、あるじゃん。ね、いつもこの時間にいると、あの人なんかいるな、みたいな。声かけてみたらなんか、ね、ちょっと話盛り上がって一緒にね、冒険に出たりとかさ。そういうのは昔はあったんだよ。20年前とか。だから、また、そういうの体験したいなと思って。で、今回このブループロトコル、結構、俺はマジでやろうかなって一応思ってるわけ。まあ、実際わかんないよ。ね、どのぐらいやるかわかんないけど、やってみないでわかんないじゃん。そう、面白い面白くないかもね、続くか続かないかもわかんないから。で、気持ちはそういうこと。また、あの頃の、まあ、ファイナルファンタジーの11もね、11もそうだったかな。やっぱりね、オンラインのゲーム楽しいんだよ。やっぱり人と人とのなんかコミュニケーションもあるじゃん。で、ただ、うまくいかない時もあるよ。結局、あ、俺やっぱぼっちだなみたいな。そういうゲームもある。やっててね。だけど、なんかたまたまタイミングがあったりとかして、仲良くなる人が出てきたりとかして、そっからなんか広がるんだよね。それはどのタイミングかわかんないけど。なんかそういうのって絶対あってさ。だからね、そういうのがまたブループロトコルであると、ゲームの中の友達とかがね、できたら、なんか、嬉しいなと思って。だリアルはリアルでね、もちろん楽しみたいけど、そのバーチャルはバーチャルでさ、また楽しみたいじゃんっていうのがあってさ。それを、この時代に、なんか、実現してくれるのって、このブループロトコルなんじゃないかなってちょっと思ってるわけ。今さ、いろんなゲームあるじゃん。オンラインゲームとかね、いっぱいあると思うの。スマホでできるやつあれば、ね、パソコンでできる、ゲーム機でできる、いっぱいあると思うんだけど。分散しちゃってるじゃん、みんな。だけど、正直、ブループロトコルには、その、いろんな人が集まってくる可能性あるなと思ってて。まあ、言い過ぎかもしんないけど、わかんない。これどうなるかはね、今後。ただ5年後、10年後とかに、あ、パルあんなこと言ってたけど、本当に実現したなってなるかもしんないけど、言ったらさ、今例えばだよ。じゃあみんなメールアドレスとかって持ってるって言った時にさ、あ、Gmail でアドレス持ってるよとかって言うじゃん。そういうレベルで、みんな、ね、ゲームのアカウント持ってるって、あ、俺ブループロトコルのアカウント持ってるよって、そのぐらい、一人一個、ね、メールアドレス、Google のね、Gmail 持ってるよっていうレベルで、みんながブループロトコル持ってるよみたいな。いう、世界が、来てもおかしくないのかなと思ってんの。言い過ぎかもしんないけど。ただ、今回出したね、メーカーっていうのが、バンダイナムコなわけ。今までのオンラインゲームって、まあ、もちろんファイナルファンタジーだったりとか、ドラゴンクエストとかね、 あの辺のオンラインゲームは、国産ではあったけど、それ以外って大体さ、海外の、ね、ゲームなのよ。オンラインゲームってね。まあ、いっぱいあるからね、そう。まあ、絶対とは言えないんだけど。でも、多いわけ。でも、そんな中で、この規模感の、でっかい、オンラインゲーム、で、それが、しかもその、なんて、続いてきた、ファイナルファンタジーみたいなさ、流し入れてるようなもののオンラインゲームとか、ドラゴンクエストみたいなのオンラインゲームじゃなくて、その、初タイトルじゃん。ね、ブループロトコルってものなくて、初めてそれがゲーム出て、それがオンラインゲームっていう。それを国産で、バンダイナムコが出してくれるっていうのが、すごくなんか、あるなと思って。で、ゲーム自体もね、まあ、おもろそうだなって思えるようなゲームなわけよ。そのなんか 3D とかじゃん。ああいうオンラインゲームってさ。CG じゃん。CG 感出てるとさ、なんか、萎えるじゃん。萎えるって言ったらあれだけど。うん、なんか、ダセーは、また違うかもしんないけど、CG 動かしてんな、あるじゃん。ただこのブループロトコルはすごくその、アニメを動かしてる感じすんのよ。だそれも良くて。とかさ。だから、なんか、ね、今ってみんなアニメ見るじゃん。昔はね、アニオタとかね、キモってなってたんだけど、20年前、30年前とかはね、うん、僕、アニオタなんですって言うとさ、キモってなるわけじゃん。でも今ってさ、市民権得てるじゃん。もう、大概みんなアニメ見てるじゃん。まあわかんないけど、そのね、おじさんおばさんはわからんよ。じいさんばあさんもわかんないよ。だけど若い子とかね。例えばネット世代はさ、もうみんなアニメ見てるわけじゃない。サブスクで見れるし、つってね。だからさ、そういうさ、アニメっていう、アニメっぽい感じのキャラクターたちが、ゲームで動くわけよ。だから、そういう意味でもね、なんか時代的にもいいのかなと思って。技術とね、なんか、そのマッチしてるななんて思って。で、そんなんでさ、だからもう、一人一アカウント。そんぐらい行っても、いいんじゃないかなっていうか、行ってほしいなっていうゲームなの。正直ね。だから、まあ、できたらね、このラジオ聞いてる人。まあ、みんなができるかどうかわかんない。環境もあるからね。だけど、なんか、で、俺だって続くかわかんないからね。責任は持てないけども、まあ、みんななんかちょっと一回やってほしいなと思って。って思うのよ。なんかさ、その、今、いろんなアニメとかでもさ、オンラインゲームの中に入って冒険するよとかっていうさ、そういうアニメとかも結構あるじゃない？でもそれがさ、結構それって理想な形を結構アニメ化してると思うのよ。ねえ、ネットの世界行って、仲間と出会って冒険してとかさ、で、苦難を乗り越えて、みたいな、ボスを倒して、みたいな。っていうのをさ、ブループロトコルだったら、リアルにできるんじゃないかなと思って。頭の中で描いてたようなとか、アニメで見てたような、あのオンラインゲームの中で活躍するとか、仲間と一緒に戦うとか、っていうのを、もちろん他のね、ゲームもできるかもしんないけど、なんかより近いのかなと思って。ソードアートオンラインみたいな世界が、このゲームにはあるんじゃないかなと思って。っていうぐらいちょっと期待してるわけ。で、まあ、期待してるよって言ってるだけじゃんっていうね。言葉だけじゃんって。思うかもしんないけど、俺結構、マジでやろうと思ってて。で、それ何がマジかっていうと、このゲームって基本的には、キーボードとマウスで、操作するのよ。今だから FPS とかやってる人とかってさ、だいたいマウスとキーボードでゲームしてると思うんだよね。あれと同じような要領でさ、まあ、キャラ動かせたりするわけよ。なんだけど、俺 FPS やらないし、で、やらない理由はやっぱそのキーボードとかマウスの操作でゲームするのがあんま得意じゃないんだよね。そのファミコン世代だからさ、コントローラーが欲しいのよ。どうしても。でもそう言うとさ、いや、コントローラーだとさ、みたいな話出てくるんだよね。うん。細かいところがさ、とかさ、あるんだけど。もう細かいもクソも、ね、その上位を狙うんだったら、とかさ。でも、そもそも続かないからさ。ね、キーボードじゃ。やろうって気持ちにならないから。だから、 そのね、気持ちをやっぱりちゃんと具現化するためにもね、俺、キーボードじゃ無理だなと。コントローラー買おうと思って。で、アマゾンでポチりましたよ。コントローラー。そう。で、ちょっと、この間迷ってたの、ずっと。欲しいコントローラーが一個あったの。で、何が欲しかったかっていうと、堀っていうね、ところが出している、ファイティングコマンダー OCTA っていうコントローラーがあって。で、これ何が欲しかった理由なのかっていうと、格闘ゲームがめっちゃしやすそうなコントローラーなのね。で、ボタン配置とかもさ、もう、普通のボタン配置ってさ、その YBXA みたいなさ、配置じゃん、ボタンって。表面のところ。だ丸、×三角、四角みたいなさ、あの4つのね、ボタンが右側についてると思うんだよね、コントローラーの。4つだとさ、格ゲーってやりにくいのよね。あそこ6つ欲しいのよ。で弱、中、強、弱、中、強のパンチとキックがね、下段と上段に欲しいわけ、6つ。で、その配置をしたコントローラーがこのホリファイティングコマンダー OCTA ってものなの。ちょっと高いのよ。6345円するのよ。高いじゃん、コントローラーで。ただ、俺今後ね、もしこうやってブループロトコルをすることによってまたゲーム熱がさ、出たらさ、これだけじゃとどまらずに、この間ね、また発売されたファイナルファイトじゃないわ。ね、ストリートファイター6が出たんだよね、この間ね。で、それもちょっとやりたいなと思ってて、そしたら、ね、そっちもね、やっぱし、キーボードじゃ無理だからさ、コントローラー必要じゃんって思うと、じゃあ今回、このね、ホリファイティングコマンダー OCTA 買えば、ね、そのうちストリートファイター6もできるし、プラス、ね、コントローラーだからさ、これでブループロトコルもできるじゃんと思って。だから、ね、今後のゲームライフには欠かせないアイテムだなと思って。で、高いけど、ポチったのよ。ね、6345円ポチりました、私。ね、これが本気っての分かったと思うんだよ、多少ね。いつもね、なんか欲しいな、なんてよく言うけどね。結局買わないじゃん、パルサーみたいな。ことが多かったと思います、私。今回はマジで買いました。で、まあ、それで、翌日ぐらいかな、届いてさ。で、じゃあこれね、コントローラー使ってさ、やってこうと思って。ね、準備は整ったと思って。時は来たと思って。で、サービス開始の日、6月14日、お昼12時からサービス開始と。で、これ水曜日なんだけど、俺いつもだったら水曜日休みなんだけど、たまたまね、職場から、休みちょっとずらしてもらえないって言われて、水曜日仕事だったんだよね。残念と思って。で、まあ、しょうがない。家帰ったらやろうと思ってね。で、12時になったんだけど、サービスリリースの。まあ、障害がちょっとあって、ゲームでね。で、結局、サービス開始が、1時間10分ずれて13時10分になります。とかってアナウンス流れて。まあね、サービス当日ってそんなもんだからさ。いろいろ問題出てくるんじゃん、やっぱ実際ね。うん。始まるとさ。で、ちょっとずれたりとかして。そしたらその後多分3時10分の後とかもね、いろんななんかエラーだったりとか、バグって言ったらまたあれなんだけど、予期せぬ事態というか。がいっぱい頻発して、なんかその中でやる決済システムがとかログインがとかね、いろんなのが出て、それしょうがないんだよね。俺みたいなゲームをね、ここ最近してなかったやつもちょっと注目するぐらいの作品なわけ。で、結構みんな期待してるんだよ。おそらくね。俺と同じように、ね、このゲーム一人一アカウント作るんじゃないか？国民全員がって。期待してる人がいるんかもしんない、中には。そのぐらい、ちょっと、なんか頑張ってやってみようかなって思えるゲームなんだよ、多分。だから、やっぱりアクセス殺到するじゃん。当日はね。我先にとやるわけじ でもなかなか障害、直して障害が続いて、なんかね、当日、6月14日の当日はね、ほぼゲームできなかった状態。で、ね、俺家帰ってきてからもうなんかログインできねえな、みたいな。続いてて、でもしょうがないんだよ、結局ね。これ愛されてる証拠。あとやっぱりオンラインゲームは実際ね、稼働させてみないとわかんないよ。テストとかやってたとしてもね、本番なんないとわかんないのもあるじゃないと思って。で、そんなんでさ。で、結局次の日かな。まあ、次の日も俺仕事だったから。仕事終わって帰ってきて、で、ログインしてさ。で、やるんだけど、最初さ、キャラメイクがあるわけ。自分の好きなキャラ作れんのよ。まあ、そんな、種類が多いかつうとそんなんでもないんだけど、まあ、男性、女性の見た目を選んで、で、髪型とか髪の色とか、目とか鼻とか口とか、眉毛とか、体格とか、身長とか、なんかいろんなの決められるのね。まあ、そこまで、誰とも被らないぐらい組めるかって、そういうわけじゃない。ちょいちょい多分被るぐらいの、ね、選択肢しかないんだけど。でもそれでもね、うん、ちょっとずつね、アレンジ加えてったりとかしてさ。まあまあ、世界に一人しかいないんだろうな、このキャラはっていうのをね、みんな作るわけじゃん。で、作ってさ。でもキャラメイクってさ、どのゲームもそうだけどさ。多分だってモンハンとかだとキャラメイクとかあるじゃない？なんだかんださ、こっからさ、長い付き合いになるキャラじゃん。だから、時間かかるよね。普通にな、1時間ぐらいずっとキャラメイクしてたもんね、最初ね。でもまあいいやと思って、もうこれ以上ね、悩んだってよくわかんなくなるかなと思って。で、1個作って。で、じゃあやってみようと思って。で、やるわけよ。したらさ、最初オープニングムービー流れるわけ。びっくりしたよ、俺は、オープニングムービー。曲が流れんのよ。多分、ちゃんと俺確認しないからあれだけど、オープニングの曲歌ってんのラルクだぜ。作ってんのおじさんじゃねえかよって。今の子ラルクわからんと思うけど、下手したら。だって、この間ね、去年か、ロッキンジャパン見に行った時に、ハイドさん出てたけど、若い子が、ハイドさんのこと知らなかったからね、普通にね。うん、そういう世界線に今生きてますから、私たちは。ラルクの曲を流されても分からんのだがになるかもしんないけど、ただ、ね、ブループロトコル作ってる開発のね、チームの人たちはね、ま、俺より、ま、若い人たちが多いと思うけど、でもね、ディレクターとかプロデューサーとかレベルはさ、俺と同い年ぐらいの人もいるわけじゃん、多分。だから、ラルクにしようぜ、つって。ね、決めたんかもしんないけどさ、テンション上がるぜ、つって。なったんかもしんないけどさ、だそんなんでさ。で、ね、気合入ってんなと思って。で、始まるわけ。で、まあ最初はね、なんか、ちょっとしたストーリーだったりとか、まあチュートリアルだったりとかね、あったりするんだけど。で、やるじゃん。で、最初はちょっとまだね、コントローラー繋いでないわけよ。キーボード操作とさ、マウス操作でさ、ちょっと、やれるところまでちょっとやろうかなと思って。で、ちょっとやってたんだけど、やっぱね、むずい。キーボード操作は。慣れてないから。だから、FPS やってる人は正直コントローラーいらない気する。うん、全然、キーボードでいけるんだろうなと思うけど、でもさ、言っても FPS ってさ、どこまで複雑かわかんないけど、コマンド操作がね。でもまあ、そこまででしょ、多分。わかんねえんだよな。でもな、あんまやってないからな。一概には言えないんだけどさ。でも今回ってさ、そのアクション RPG なわけよ。これ、キーボードきつくない？だって、モンハンとかをさ、キーボードでやるのきつくない？できんのかな？俺にはちょっとあんま想像できなくて。いや、これでちょっとむずいわと思って。で、ね、買っておいたコントローラー繋ぐわけよ。高いコントローラー、ね。で、このね、6345円のホリファイティングコマンダー OCTA がね、発揮するわけ、パワーを。繋いでさ、で、動くわけよ。 お、いいじゃん、いいじゃん、と思って。で、コントローラーのね、そのキーコンフィングみたいなのも、できるわけ。なんかベースがあって、Xbox の、キー配置とか、なんかデュアルショック4のキー配置とか、いろいろあるのよ。で、なんかそのベースを決めた上で、さらに細かく、ね、ボタン配置を自分でカスタマイズできるよって、なってて。で、まあまあでもデフォーでもいいかななんて思いつつも、どのボタンがね、どれの効果があるのかわかんないから、ちょっとさ、その一覧見たりとかして。で、やってさ、なるほどね、なんて思いながら。で、少しずつね、そのコントローラー動かしたりとかしてさ、あ、こんな感じなんだ。ね、ダッシュはこのボタンを押しながらね、レバーなんだとかさ、いろいろあったわけ。で、カメラのリセットとかさ、なんていうの、走ってるとさ、その、自動で、見やすいカメラ視点にしてくれるわけじゃなくて、自分でカメラ視点で変えなくちゃいけないのよ。だからカメラのそのぐるぐるしてね、なんか上下とかその左右とかで自分の見やすい位置にカメラをね動かしながら歩いたりしないといけないわけよ。でそれプラスカメラのリセットってあって、なんか変な方向にカメラ向いてんなと。ね、見えづらいなって時に、カメラのリセットってやると、キャラクターが向いてる方向にカメラがクッて向いてくれるわけ。で、画面が向いてくれるわけよ。だからこの二つって、結構オンラインゲームだったりとか、アクションゲーム、モンハンとかね、結構肝だと思うのよ。で、じゃあこれちょっとやりやすいね、なんかキー配置にした方がいいなと思って。で、またキーコンフィング見てさ、で、配置しようと思うんだけど、なんかさ、想定しているキー配置ってあるんだけど、その、ないのよ。ボタンがさ、っていうのが、今回この買った、ホリファイティングコマンダー OCTA って、例えばみんなプレイステーションとかね、ゲームやったことあると思うんだけど、プレステのゲームってさ、あ、ゲームってコントローラーってさ、グリグリのさ、コントローラーがさ、グリグリのなんていうの、その操作する、バーみたいなのあんじゃん。あれが2個ついてんじゃん。左と右にさ、ね、グリグリついてんじゃん。ただ、この、俺が買ったコントローラーって、グリグリの右がついてないのよ。格闘技ゲームに特化してて、このグリグリのボタンがないのよ。で、その、実際の、カメラのね、位置だったりとかリセットとかって、このグリグリの右の R のね、そのレバーで操作すんのよ。だから、その操作ができないコントローラーだったのよ。今回買ったやつ。でもさっき言ったようにさ、そのカメラ視点ってさ、肝なのよ、このゲームの。オンラインゲームだったりとか、アクションゲームの肝なわけ、カメラ操作って。それができない、今回の。買ったやつ。これダメだろうと思って。で、結局、結構格闘したんだけど、俺も。なんかうまくできないかと思って。でも、どうにもなんなくて、これ、わかんない。これ、だって、続ければさ、人間なんで慣れるじゃない？だからさ、まあ、やりようはいくらでもあってさ、って思うけど、でも最初からそういうなんか縛りゲーじゃん。言ったらさ、もっと快適にゲームできるはずなのにさ、ね、カメラの視点が変わりません、このゲームみたいになってるわけじゃん。それしんどいなと思って、で、その後、もう一回、コントローラー買いました。新しいの。で、今ね、うちにコントローラーがなぜか2台あります。で、1個はさっき買ったね、ホリファイティングコマンダー OCTA。で、追加で買ったのは、もっと安いやつ。ロジクール G ってやつのコントローラー買ったんだけど、なんかアマゾンのね、ランキングとかで、そのパソコン用のコントローラー、そしたら結構上位にあるやつなんだけど、元々販売価格2860円なんだけど、この時で安いじゃん。それがもうさらに安くなってて、2000円でジャストで売ってて。で、評判も良かったからさ。でもこれでいいわと思って。これは本当にプレイステーション、のコントローラーとほぼ同じ形してて、だから右のグリグリも左のグリグリもあるやつだったから、これだったらいけるだろうと思って、でそれ買って、 で、無事さ、家届いてさ、で、繋いで、ね、操作してみたんだけど、これだわ、と思って。ちゃんとカメラ、ね、ちゃんと動かせるし、ね、これだったら大丈夫と思って。で、そんな、環境を整えるのにすげえ時間かかっちゃったよね。キャラメイクしたりとかね、コントローラー用意したりとかさ、なんかそういうゲームが始まる前のこと、ばっかりやっててさ、で、時間取られちゃったんだけど。でもまあそのぐらい本気ってことよ。ね。下準備大事だからほんと。下準備さえできちゃえば、ね、あとはやるだけだからさ。で、そんなゲームするじゃん。実際ね、コントローラーもちゃんとね、動くようになったしと。でもさ、ゲームさ、ほんと最近してなかったからさ、なんか疲れちゃう。疲れちゃうって言ったらまたあれなんだけど、飽きちゃうってまだ話でもないんだけど、やっていくとミッションみたいなのあるわけよ。なんか細かいミッションがあって、で、まあ言ったらお使いゲームだよね。なんだろう、どこどこの〇〇さんに話しかけろみたいなのあるわけじゃん。で、そこで話しかけたら、じゃあ今度はどこどこの〇〇さんにこれを渡してきてとかさ。で、それが終わったら今度はフィールドに行って、ね、なんかモンスターを5匹倒してきてとかさ、明日あるわけじゃん。言われたことをやると。まだ最初のチュートリアルって部分なのかもしんないけど、で、やりゃいいじゃん。ね。そう、話聞いて物渡しに行って、ね、討伐しに行くって。やりゃいいんだけど、なんか一つのミッションクリアだ。人に話しかけましょう。で、これ一個のミッションなんだよね。一個終わるじゃん。よし、じゃあ一回ちょっとゲームやめようって。なっちゃうのよ。だからなんか5分10分経ってゲームやるじゃん。で、よし、じゃあちょっと一息つこうって。YouTube 見ようとか、なるわけ。だからね、なんか、進まないゲームが。昔はさ、ゲームさ、その RPG とか出たらさ、平気でさ、6時間、8時間、10時間、やってたよね。特に発売日なんて。朝、買いに行ってさ、でも昔だったらあれか、夜中から販売してるところもあったもんね。ただまあまあ、それも結構、ね、年月経ってからか。昔のね、スーパーファミコンとかのレベルだと、24時間やってるって店がなかったから、コンビニでゲームを発売するっていう文化がなかったからね、昔ね。でも今もないか、逆に。うん。だからあれなんだけど、今は逆にコンビニでゲーム売ってないかもしんないけど、昔は売ってたんだよね。で、ファイナルファンタジー7とかはさ、コンビニで買ったりとかしたんだよね。深夜に。とかさ、そういうのもあったんだけど、今は別に配信だもんね、ゲームね、早くやりたかったらね。0時回ったら、ね、配信始まるからダウンロードしてみたいなさ、あったりすると思うんだけど。あとみんなアマゾンか、ね。で、それ待ったりとかね、いろいろあるかもしれないですけど。で、そんなんでさ。だからあの頃はね、発売日に、朝から、ね、朝ゲームショップ行って、10時オープンで、で、買って帰ってきて11時で、みたいな。そっから夜まで、みたいな。ねえ、ご飯どうするのとか言われて。なんか軽いのつって。で、ねえ、なんか食いながらゲームしたりとかね。やってたけどね。今日何時間ゲームしてんのって言われて。ねえ、あとセーブポイントまでみたいなさ。あるじゃん。そういうのがね。もうだから体力ないもの。ゲームを何時間もやる。だから徐々にね。まあだから、ね、これまで、もう何年本当にずーっとね、そういう RPG 的なものやってきてないからさ、アクション RPG とかさ。慣らしていかないといけないよね。昔はさ、毎日ゲームしてたわけだからさ、新しいゲーム買ってもさ、なんとなく一緒じゃん。言ったら操作性だったりとか、まあその時トレンドとかもあると思うからさ、そんな大きく操作性が変わるってこともないと思うんだよね。で、ジャンルもさ、全ジャンルね、網羅してゲームしてるからさ、どのジャンルやっても、それなりに、もう説明書なんて別に見なくても、大体触れば、あ、こんな感じかと。で、あれはどうやってやるんだろうとかさ、その自分の中で、 こういう動きあるだろうなとかって思って、それを探してさ、ボタンを押したりとかしてさ、あったあったみたいな。やるじゃん。今何ができるかわかんないもんね。ゲームしてきてないから最近。だから本当に、慣れるのが大変。だから昔親とかがさ、まあ、ゲームとかね、やってる親やってない親いると思うけど、うちの母親はね、ゲームちょっとしてたのよ。ファミコン時代はね。で父親とかはゲームほぼしてないから、インベーダーゲームで止まってっからさ。そうするとさ、やっぱ、ね、お父さん一緒にゲームしようよって言ってもさ、やらんじゃん。そういうことよね。とっつきにくいんだ、やっぱり。やってないから。だからね、5分10分やったら、もう、もうちょっと疲れちゃったな、なっちゃうかもしんないよね。慣れてないんだから、その操作に。だからね、やっぱゲームは日々ね、ちょっと、これからは、リハビリ的にね、やっていこうかなと思っておりますけどもね。まあ、そんなわけで。ブループロトコル、ほんとやってほしい。なかなかね、なんていうの、オフ会とかはさ、やろうやろう言ってもさ、なかなか開催できないものがありますけど、ただ、ね、ブループロトコルの中での、オンラインの中のオフ会。もう、オンなんだかオフだかわかりませんけどもね。っていうのはできるよ。オンラインのブループロトコルの世界で、ねえ、今日、自分、どこどこの街にいますって。声かけてください、つって。やったら、で、フレンドとかになってさ、じゃあ今日みんな何時集合ね、つって。やったら、ゲームの中でオフ会できるよ。ねえ、それこそなんか、ソードアートオンラインとかさ、ああいうなんか、ねえ、オンラインゲームの中での交流的なさ、ドラマが待ってるわけじゃん。そういうの、なんかね、もう一回なんかそういう楽しみ方をできたら嬉しいなーなんて思っておりますんで、ね、もしよろしければ皆さんもね、別にブループロトコルの回し物ではございませんが、ね、まあまあちょっと一緒にね、みんな楽しめたら嬉しいなーなんて思って、そんなお話をさせていただきました。ね、そんなちょっとね、久しぶりのね、ゲームに触れたおじさんですけどもね。まあ、そんなおじさんが今日もね、ちょっと長々とお話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんはというわけでね、でもまあなんだかんだでね、ちょこちょこと時間を見つけてはね、ログインしてでキャラ操作してみたいな、ちょっと慣れ始めて、昨日かな、ちょこっと30分1時間ぐらいね投資でゲームできたんですけど、やっぱちょっと疲れちゃう、あと酔っちゃうね、うん。もともとね、俺、ゲーム、酔うタイプなのよ。そういう 3D ゲームとかね。そういうのもあると思うんだけど。まあ、久しぶりだったからね、まあ、ちょっと慣れるまでね、うん。頑張ってね、やっていきたいと思いますけど。あ、まあ、全然だから、序盤も序盤よ、今。だって、やってる人はもう、レベル、15とか、言ってる人もいると思うんだよね。始まってまだ、そんな経ってないよ、ほんと。6月14日なんだから。言ってまだ1週間経ってないわけだよね。そんな中でもうね、レベル15とか、もう下手に20とかいるんかもしんないよね。すごいよね。俺はちなみにレベル3なんでまだね。本当に最初の、なんだろう、変ななんか、洞窟の方に討伐しに行く手前ぐらい。なんでもないやつ、本当に。なんか多分、まあ別にネタバレもクソもないと思う。序盤のね、チュートリアルのところだからさ。最初なんかな、冒険者の登録とかするのよ。ね、定番じゃん。そういうなんか、異世界転生系とかさ。 ね、そういう RPG 系とかで、ね、お決まりの。それをちょっとするんだけど。で、その冒険者登録するためのテストってあるじゃん。よく。〇〇を討伐してきて、みたいな。あれやってる最中。ほんと序盤なんだよね。何の物語も進んでないから。今ようやく操作を覚えてるところ。でもやっぱね、自分の思い通りに動かせないとさ、面白くもないし。で、ファイナルファンタジーとか多分ドラクエとかもね、あれだけどコマンドで戦ったりするじゃん。結局。じゃなくて今回は本当にモンハンみたいにアクションだからさ、ね、操作がね、結構肝なんでね、うん、頑張ってちょっとやりたいなと思って。まあまあ、そんな感じですよ。で、一応今回も私、キャラクターの名前はですね、パル内藤で、ね、登録しておりますんで、もしやってるよなんて人いたらね、探してもらったら出るのかな？フレンド検索みたいなね。そしたら、ぜひ、ね、パルさんと、ね、フレンドなりませんかと、ね、言っていただけたらね、ぜひ、ね、その辺はね、ありがとうという話になると思いますからね。やってる人はぜひお声掛けいただけるとね、嬉しいなと思ってます。まあ、こんだけ言ってね、1ヶ月後やってるかやってないかわかんないからさ、あんま言えんけどって、もうこんだけ言ってっからもう言ったことになるけど。でもなんかね、ちょこちょこやりたいなと思ってんのよね。だから最近なんか、忙しいっつったらまたあれなんだけど、やる時間がないんだよね。本当に。予定が結構さ、まあ、平日っていうかね、普通の日々はさ、仕事してるわけじゃん。で、仕事して、まあ、帰ってきて、で、そっから、まあ、自由な時間じゃ、ね、4時間だ、5時間だ、とかあるわけじゃん。寝るまでに。とはいえさ、やっぱ、ね、このゲームをしなかった、この10年、20年の間に、ゲーム以外にすることって結構ね、できていってさ、ね、やっぱ、アニメ見たりとか、YouTube 見たりとかさ、そんなのあるじゃない、いくらでも。漫画読んだりとかさ、で、パズドラしたりとかさ、あるのよ。Twitter 見たりとかさ。で、気がついたらさ、時間過ぎちゃってさ、あれやべ、ゲームする時間ね、みたいな。あったりするんだけど。でも、そもそもね、やっぱ月曜日はラジオがあるじゃない？で、金曜日はちょっとね、配信やってるから、生配信してるし。で、水曜日とじゃあ土曜日とかね、休みの日はどうすんのって話なんだけど、ここ最近水曜日、土曜日、友達と会ったりとか、することが多々あって、もう予定がね、結構組まれてて、この間のね、土曜日も、ね、飲んでたし、で、次の水曜日も友達と会うし、で、次の土曜日も友達と会うし、みたいな、いう状況なんで、まあ、休みの日にがっつりね、ゲームしようかななんて思ってたけど、意外と、ね、その時間もないし、っていう状況が続いてまして。ね、だからもうちょこちょこ、ね、まあ、やれるだけね、うん、ちょっとブループロトコル頑張ろうかなと思ってますけどもね。いや、ほんとね、頑張りたいね。ただちょっとむずいけどね、結局、慣れるまで本当に。そんな、どうなんだろうね。あとなんか言うほど、やっぱキーボード操作、マウス操作を主として考えられてるゲームだから、若干やっぱコントローラー操作は、そんなに親切じゃないかもね。もしかしたら。キャラ動かすとかだったらあれなんだけど、それ以外の部分。その UI 的なものを考えると、ちょっとコントローラー操作しづらいかななんてところあったりするけど。まあまあね、使い分けでやっていこうかなと思っております。まあそんなブループロトコルね、でございますけども、まあまあそれだけじゃないですよね。最近。何やってんのって。ね、ゲームだけじゃないんです。何やってっかな。でもさっき言ったように、アニメとか。ね、ゲーム以外何やってんのって。アニメ見たりとか、ね、ツイッター見たりとかって話したと思うんですけど、今ね。アニメ。まあまあ、ここ最近ね、おもろいアニメもいっぱいありますよ。で、まあ最近だとやっぱり推しの子。ね、私ずっとね、言ってましたけどね。推しの子ほんと毎週面白いじゃない？で、まあ他の、例 例えば、俺が前にね、アニメのね、新しいアニメ始まったらね、皆さんにご紹介してますけど、まあそこで言ってたのが、スキップとローファーとかね、もう面白いしね、やっぱね、とかだったんだけど、そんな中、一つ俺見てないアニメで、すごく評判が良くて、話題になってるアニメがあったの。で、俺ちょいちょい見たいななんて思ったんだけど、なんだかんだ見るタイミングがないっていうか、まあ、あるんで、時間はあったりとかもしたんだけど、でも、アニメってさ、その、1話のリアルタイム感のタイミングで見ないとさ、なんか、2話、3話、4話って溜まってっちゃった時にさ、じゃあ、ね、他のさ、同時に見てるタイトルはさ、みんなね、もう、ね、ほんと3話、4話とかも進んじゃってる中で、なんか、一つのね、タイトルだけ、じゃあ1話から見ようみたいなさ。ちょっとね、腰が重いんだよ、なんかね。で、アニメってやっぱり1話見るのって、その、1話見たら2話、3話見るの全然続くのよ。だけど、1話って、何の情報もないじゃん。ね、初めましてじゃん。それって結構ね、気合がいるというか。と、まあ、いろいろな理由をつけてね、まあ、見れてなかったんだけど、で、そのアニメのタイトルっていうのが、僕の心のやばいやつっていうアニメなの。みんな見てる？この間ね、金曜日かな？その、ライブ配信した時に、リスナーの方にね、そんな話ちょっとしたら、見てるよって人、何人かいたからね。だからやっぱ見てる人は見てんだなと思って。で、面白いよって言ってる人もまあもちろんいれば、俺はそうでもなかったって人もいたんだけど、わかんないじゃん結局。でも評判は良さそうなのよ。ね、いろんなそのアニメレビュー系のね、YouTuber とかさ、いたりするんだけど、その人とかも、いや、僕の心のやばいやつ、だ僕やば。めちゃくちゃいいよ、つって言ってるわけ。見たいなぁと思ってたけど、とはね、言ってるけど。でも、なんかその、どんどん輪を重ねるごとに、評判がどんどん上がっていくわけ。これはさすがにちょっとね、もともと見たかったは見たかったし、見るかと思って。で、見ました、ちょっと。ようやく。もうだって、もう12話とかまで配信されてんじゃない？もう終わったんじゃない？下手したら。ねえ、ワンクール終わったタイミングで1話から見るっていうね、パターンなんだけど。で、1話見たわけ。これ好きな人いたら、あれなんだけど、まあ、好きな人いっぱいいると思うんだけど。正直な話よ。1話きつかったんだよね。これ、なんだろうね。下手したら、俺が何の情報もなく、生活してたら、で、その中でね、アニメの新しいの始まりましたと。じゃあ、ちょっと見たいななんていうやつは全部一応1話だけ見ようかなっていうのをするんだけど、1話切りしてるかもしんない。何の情報もなく、ただ1話だけ見てたら。でも、なんか良くなるらしいんだよ。で、2話見るじゃん。まだきついんだよね。結局、主人公の男の子が、まあ、めちゃくちゃ中二病みたいな感じなわけ。で、そんなのでもね、いろんなアニメあったと思うのよ。それこそだって、シュタインズゲートだってさ、ね、オカリンとか、もう中二病じゃん、あんなの。ね、極まってんじゃん。とかさ、まあ、中二病のキャラが出てくるような、まあ、作品なんていくらでもあるわけでね。中二病だって恋がしたいとかさ、ね、タイトルのまんまだけど。とかさ、なんだけど、その、笑える中二病と、痛い中二病っているじゃん。俺は正直この、僕やばの主人公を見てると、なんかちょっと、痛いんだよね。痛いっていうかなんかもう、恥ずかしい。わかんない。ちょっとね、そこわかんないんだけど。なんか、そんなに惹かれない中二病だったね。俺の中ではね。ちょっときついなーなんて思って。で、1話、2話見て。これ、続くかーなんて思って。ただ、ね、その、この間、その、リスナーさんが言ってたのは、4話以降、良くなる、ということ言ってたの。 3話まではきついみたい。きついっていうか、ちょっとあれかもしんないけど、言ってたから、これじゃもっと我慢して見るしかないと。だってね、ボッチザロックとかだってさ、まあ合う合わないはもちろんあったし、その中でもやっぱ5話8話12話っていうさ、あのライブシーン、音楽のシーン、あそこまで見たらさ、いいじゃんなるわけよ。そこまでは日常会だし、しかもボッチザロックってやっぱボッチの子がねメインでやるからさ、またそっちの属性じゃない人が見るとさ、なんかしんどいなになるわけじゃん。と一緒だからさ。だからちょっと我慢してね、ちょっと見ようと思って。で、3話見たわけ。したらね、3話ぐらいまで来るとね、ちょっと良くなってくるんだよね。うん、若干、まだきついはあるよ。若干きついはあるんだけど、やっぱキャラたちの、そういう特徴だったりとか、そういうの分かってくるし、だからなんか、許せるって言ったらまたあれなんだけど、まあ、慣れてくるんで、その辺にね。で、ストーリーもちょっとずつ、なんか、動いていく感じがするんだよね、3話ぐらいから。で、ちょっといいのかってなってきてる。で、まあ、これからね、まあ、ちょっと4話とか見ていくわけなんだけど、どんどん良くなるのかな、ちょっとわかんないんだよな、見てないからな。うん。だから、来週までになんとか、12話まで見れるかな。だから、ねえ、僕やばもこうやって見ないといけないし、で、ブループロトコルもやらないといけないじゃん。時間ないよね。ほんと。で、そんな中さ、まあ、こうやってラジオの配信もあればさ、金曜日の生配信もあるじゃない。で、プラス、あの、YouTube の動画。これも出さないといけないわけじゃん。でも俺もうね、2週間 YouTube の動画出してないのよ。前に多分センチメンタルグラフィティの、トレーディングカードのね、開封動画をアップして以来、2週間ね、音沙汰なしなわけ。だなんか撮んなきゃなーなんて思って。で、それもやんなくちゃいけないじゃん。で、撮ってた、ね、で、撮って出しじゃないじゃん。撮ったら編集しないといけないじゃん。で、動画編集してサムネ作って、ってさ、やんないといけないじゃん。もう時間ないよな、と。で、今週はね、水曜日も土曜日も友達と会うしさ。おー、なんか無理だな、と思って。まあ、そんな風に思ってますけどもね。でもちょっと頑張って、時間作ってね、やっていきたいなと思ってますけどもね。まあ、言ってもね、仕事とかもさ、残業があるような仕事でもないし、なんか持ち帰ってやんなくちゃとかで仕事でもないし、仕事のね、その終わりの時間が来たら、その後ね、もう2秒後には頭空っぽにしちゃってもいい仕事だから、俺ね。それね、めっちゃいいんだよ。なかなかないんでそんな仕事。今まで俺いろんな仕事やってきたけど、なんだかんだで、ちょっと頭の片隅には置いとかないとな、みたいなのは、最低限あるじゃん。まあ、もっとね、みんなあると思うよ、もちろん。明日は朝から会議だとかさ。ねえ。あの、今週末はね、来客があるからとかさ。あ、明日ミーティングだ、ねえ。で、今度なんか、臨機出さなきゃとかさ。いつまでにさ、なんかね、全部回答しないととかさ。いっぱいあるわけじゃん。頭の中にスケジュールがね。今の俺の仕事はないの、それが。それがすんごいんだよね。正直ないからさ、このご時世そんな仕事なかなか。もう頭空っぽにしていいのよ。明日のスケジュールとかはないのよ。明日は何時に出社、もうそれだけ。うん。別に変わるわけでもないしね。だからさ、明日は仕事あるないだけだよね。っていうレベルでもやっていけるような仕事なんで今ね。だから、そこのね、仕事の部分で、まあ、その分ね、お給料はそんなに高くないけども、だから仕事以外の時間をね、有意義に使える状態なわけじゃん。だからな、もっと頑張ってな、プライベート充実させないといけないなと思うんだけどね。そんなんですよ、ほんとね。だから YouTube の方もさ、ね、頑張って動画出そうかなと思って、今ちょっと一個、ネタをね、用意してるはしてるんだけど。 何のネタかっていうと、また食べ物なんだよね。食べ物が一番やりやすいのかな、わからんけどね、そこもね、うん、食べ物が楽なんでしょう、多分。埼玉県民御用達、うまい、うますぎるね、風が語りかける10万極まんじゅうってあるじゃない。あれ食べようかなと思ってね。一応私もね、もともと埼玉県民ですから、だから10万極まんじゅう食べてみた動画、意外と埼玉県民の中でもね、食べてないんじゃない、10万極まんじゅう、一部の人しか。知ってんだよ、埼玉県民って 100% とは言わないけど、まあ、9割方は10万石まんじゅうを知ってると思うの。もっとかもしんない、ほぼ100に近いぐらいみんな10万石まんじゅうのこと知ってると思うんだけど、だ食べたことある人じゃあ何パーセントかって言ったら、そんな高くないと思うんだよね。 20% いって 30% レベルだと思うんだよね。だからね、噂では聞いていたけど、10万石まんじゅうどんなもんなんだろうって思ってる埼玉県民の人はいると思うの、俺は。だそんな人に向けて、ね、10万石まんじゅうを、まあ、食べていこうかなって思ってんだけどね。まあ、なかなか、賞味期限もさ、迫ってるからさ、そろそろ食べないといけないんだよね。だそういう意味では、強制的に動画撮らなくちゃいけなくなるよね。それはいいかもしれない、逆にね。うん。まあ、そんなね、YouTube なんですけど、で、今週 YouTube もね、一個ニュースがありましたね。別に俺のチャンネルが、とかそういう話じゃなくて、YouTube 自体のお話で。っていうのが、YouTube の収益化ってあるじゃない？だ今だと、チャンネル登録者数が1000人超えつつ、1ヶ月じゃないか。何や、半年1年ぐらいのね、なんか総再生数時間っていうのが4000時間以上みたいな。そうすると、YouTube のチャンネルが収益化できて、で、広告がね、ついたりとか、あとは、ね、ライブとかしたらスーパーチャットもらえるようになったりとかね、そういうのが収益化ってあるんだけど、まあ、なかなかハードル高いわけよ。なんだろうね。1000人とか別にさ、多分自分たちみんながね、見てるチャンネルとかってさ、100万人とか言ってる人がいっぱいいるわけじゃん。だから1000人って話じゃん。ねえ、そんななんか鼻くそみてえな人数でね、あだこだ言うなよって思うかもしんないけど、実際やってみてよって。なかなかね、チャンネル登録者数は増えないわけ。だから、今もね、私、今日のね、チャンネル登録者数はですね、296人。先週が290人だったから、6人増えて、ね。ありがたいことに。動画出してないのに、ね、増えていただいてありがとうございます。で、そんな状況なのよ。そろそろ300人って感じなんだけど、まあ、1000人まで遠いじゃん、まだまだ。で、年内できたらね、俺も1万人。いければいいなと思っているけどもね、まあ、思ってるだけで行動が伴ってないからさ、まあ、この調子だと頑張っても1000人いくかいかないか、それも厳しいだろうなーなんていう状況よ、現状はね。そんな中ですね、今週 YouTube でニュースがありました。この収益化の条件っていうのが緩和されますと、そういうのが出ました。で、これどのぐらい緩和されるのかっていうと、あれですよ。あ、いいや、ちょっと、なんか、うん。ね、今まで、そのチャンネル登録者数っていうのは、1000人が必要だったんだよね。それがですね、今度500人になります。で、その4000時間とかの再生時間が必要だったんだけどね。それが3000時間になります。いう緩和が発表されたのよ。ただでもこれって、一部緩和って話なんだよね。で、多分ね、この1000人とか4000時間っていうのは一応あるのかな？ベースとして。 で、ここ突破すると、その、広告がついて、スーパーチャットとかも受けられる。なんだけど、その500人の達成で、で、何が解放されるかっていうと、そこで広告がつかない。ね。広告はやっぱ1000人超えないと多分つかないと思うんだけど、500人行くと、スーパーチャットが解放されるのよ。それ緩和なんで少しね、そのチャンネルの。だからさ、まあ、ね、動画とかを出さない人、動画出さないけど、そのライブ配信はするよって人いるじゃない。そういう人にとっては、すごく朗報というか、いうのが今週ね、ニュースになっておりまして。だからね、1000人、結構先長いなと思ったわけ。あと700人じゃない。結構長いなと思ったけど、でも、まあ、スーパーチャットだけとはいえ、一応収益化できるっていう風になるのは、あとだから200人なんで言ったら。これだったらなんとか達成できんじゃないかと。で、ちょっと思って、で、ちょっと心折れかけていたけども、またね、立ち上がり、頑張ろうかなと。で、その、再生時間、総再生時間みたいな、その1年とかの総再生時間なのかな？とかっていうのは、ね、その3000時間とか4000時間とか超えないといけないと。意外とこれ大変だとね、巷では言われてるんですけど。私、このラジオがさ、前節からね、本編まで全部入れるとさ、だいたい4時間ぐらいやってんだよ、毎日、毎週ね。で、それやるとですね、本来ね、3000時間とかをね、超えるの大変だよって言ってる中、皆さん。私はチャンネル登録者数は少ないんですが、時間はもう2万時間超えてますから。再生時間ね。その、まあ、何ヶ月なのか、1ヶ月とかじゃないよね。ちょっとそこがね、あれですけど。でもまあまあ、その、基準となる数値よりも、まあ5倍ぐらいは再生時間があるので、そこはもうクリア、ね、できてるんで、あとは本当にね、登録者だけ、なってますんで、まあなんとかね、早く500人まず突破できるようにね、頑張って、で、その後1000人、そんで1万人と、ね、頑張っていきたいと思ってますから。まあ、6月もね、気がつけばもう、ね、月末、早い。早すぎるんだが、この間は6月頭だった気するんだけど、そんな経った日付。そんなことある？ちょっと怖いんだけど。だからさ、もう半年終わっちゃうんだよね。で、あと残り半年。ここでどう頑張れるかだからね。うん、まだまだわからんよ。1万人。ね、ちょっと目指して頑張りたいなと。そのためには、やっぱり動画をね、投稿しないと。ショート動画でも、ライブ配信でも、そんな人は増えないから。やっぱ大きく増えんのは動画。ちゃんとした動画ね。あれを、で、1万人目指すんだったら最低でもね、週3回。毎日行きたいところだけど、もう、それ、もう物理的に無理だからさ。だから、でも、死ぬ気でやればさ、2日に1回は出せるだろうと。なんでもいいネタなんて。ね、その、もう、10万石饅頭だっていいんだって。埼玉だったら他なんかある？草加せんべい。五家宝。ね、山田うどん。日高屋。なんでもあんだよ。埼玉にまつわるものとかね。そんなんでもいいわけ。やりゃいいのよ。ね、死ぬ気で。なんでね、ちょっと半年。ね、残り半年で頑張んないといけないなと思っておりますから。まずはじゃあちょっと、ね、十万石まんじゅう。ね、でも撮っては、なんか、お蔵入りみたいなのも多いんだよね。結構俺の携帯には、撮ったはいいけど、なんかおもろくなかったなぁなんて思って。ねえ。公開してない動画もあるからね、いっぱいね。どうなるかわかんないけどもね。まあまあ、頑張って出していこうかなと思ってますよ。で、あとはね、そうね、まああと時間泥棒の話、ちょっとしたいなと思うんだけど。ツイッター、やっぱ生きてて、ね、アニメ見たりとか、ね、ゲームしたりとかさ、いろいろあるかもしんないけど、なんか無駄な時間だなって思うのはツイッターよ。無駄じゃないんだよ、別にね。無駄じゃないんだけど、時間 の使い方が良くないよなと思うんだよね。昔はさ、パソコンでさ、ネットサーフィンって言葉あったけど、何するわけでもないんだよ、ネットサーフィンも。なんか気になったこと検索して検索して検索してってやっていくと、あ、気がついたら朝になってるみたいなのが、やっぱあったのよ。そのインターネット始まった頃っていうのはね。だけどもうさすがにさ、インターネットがさ、その一般化してさ、どうも25年ぐらい経つのかなと思うから、さすがにそんななんかネットサーフィンしてて朝になっちゃったとかないと思うんだよ。ただ今それが多分 TikTok とか Twitter とかあれになってんだよね、その SNS で。良くないのが TikTok もそうだけど、無限に出てくんだよ。それがね、その検索とかしなくてもスクロールしたら新しい動画が出てくるみたいないう状況なわけだから、あの寝ちゃうまで、寝落ちするまで見続けられちゃうのよ、 TikTok とかって。で Twitter もそうで、 Twitter ってまあ、タイムラインってあるじゃない、いろんなね、あのツイート流れてくると思うんだけど、でまあいろいろ仕様がね、ここも十何年ね、ずっといろいろ変わってったりするけど、今の仕様だとさ、そのタイムラインに流れている言葉、ツイートって、おすすめっていうね、タブと、フォロー中ってタブがあるんだけど、フォロー中ってタブだったら、フォローしてる人のツイートしか見れないわけよ。で、それが流れてきたら見るんだけど。だから、まあ、無限じゃないの言ってもね。なんだけど、このおすすめっていうタブの、その、タイムラインっていうのが、別にフォロー中じゃなくても、多分、例えばネットで話題のツイートだったりとか、そういうのはバンバン流れてくるわけ。だから、無限なんだよね。常に誰かが新しい発言したりとか、話題になってるものとか、そういうの全部出してくるから、永久なのよ。だ、これも一緒でさ、TikTok と。寝落ちするまで見てられるのよ。だからさ、良くないんだよね。時間泥棒なんだよ。で、別にさ、なんか、たまにはあるよ。有益な情報だったりとか、なんかためになることとかもあるけど、基本は、ただただネットで話題になっていることとか、そんな話ばっかりが流れてくるわけよ。それが何なんだよって言われるともう何でもないわけ。これが別にさ、学校とか行ってて次の日にね、友達と話すような内容だったらいいよ。でもさ、今俺そういうコミュニティとかないしさ、別に。で、言ったらだから昔で言ったテレビでさ、ね、昨日〇〇のドラマ見たとかさ、見たとかさ。ああいうのと一緒で今の時代はね、ツイッターだったりとか、そういう TikTok とかね、そういう話になるんかもしんないけど、でも俺別にないしさ、そういう友達もさ、今さ。ね、職場に行ってもさ、特になんかコミュニケーションなく仕事してるから今ね、悲しいかな。だから、ね、昨日、ね、TikTok であれ更新されたやつ見たとかさ、ね、最近ネットで話題になってるあれ見たとかさ、ないわけ。であればさ、まあ多少なりとも自分自身はね、面白いかなと思って見てはいるけど、人に言わない関係なくね、面白いかなと思ってるから見てるんだろうけど、でもそこにあんま時間かけてもしゃあないよなと思うよね。別に何にもならないしっていうところだから、ちょっとツイッター控えようと思って、本当に、たまにはいいよ。だから1日1回ね、例えば10分とかで、最近のなんかね、話題になってるツイートだったりとか、なんかネットで話題のなんとかとかさ、をなんか見るのはいいよ。だけどさ、1時間だ2時間ださ、すぐ時間経っちゃうのよ。あれダメだわ。ね。だったらその間に、ね、見てないアニメ見るべきだし、ね、ブループロトコルをやるべきだし、ね、YouTube の動画撮るべきだし、って思うわ。Twitter は本当に、ね、時間泥棒だなと思う。気をつけようって思ってます。 っていう話。まあ、そんなところかしらね、今週の私の行動としては。他にもあるよ、いろいろね、今週は。なんだろう。まあ、父の日の話もしとこうか。ねえ、この間の日曜日、昨日か。昨日の日曜日は父の日ということで。で、まあ、ここ2年ぐらいは父の日のプレゼント送ってなかったんだけど、今年はね、またこの間もね、実家帰ったりとかもしたし、まあだからね、コロナの方もね、少しずつなんか、時代は変わってった感じもあるし、なんか、今のタイミング、またなんか父の日とか母の日とかね、再会するのはいいかななんて思って。で、この間母の日ね、送ったんだけど。で、母の日送って父の日送んないってことないじゃない。ね、かわいそうじゃん、やっぱ父もさ。なんか送りたいなと思って。で、いろいろ調べたわけ、私。で、まあ、ヤフーショッピング、楽天。ね、見るわけですよ。父の日特集。みんな何あげた父の日。むずくない父の日って。母の日って、カーネーションって決まってんじゃん、ある意味ね。だカーネーションプラスアルファみたいなのがセットがあるじゃん、結構。だからさ、そんなの好みで選べばいいじゃん。ねえ、カーネーションプラスなんか雑貨なのか、ねえ、その食べ物なのかとかさ、いろいろあるわけじゃん。父の日ってさ、あんまないんだよ、定番がね。一時なんかひまわりが流行りそうな感じしたけど、そんな定番にもならなかったし。だ結局、見るとさ、なんかどの特集見ても、なんかうなぎばっかりなのよ。お父さん、うなぎ食べ、ね、美味しいうなぎ、ね、でなんか、おめでとうみたいな、なんかそんなばっかりなわけ。なんなんだろうなと思って。そんなうなぎ、ま、うなぎは嬉しいよ、うまいし。だけどさ、なんか父の日の定番なのと思って。土用の丑の日の定番はわかるよ、うなぎなんだから。もう父の日、まあわかるね、まあそうかもしんない。ね、お父さん、ね、いつもね、お仕事お疲れ様、ね。うなぎ食べて、元気出して、で、またバリバリ働いてねと。元気でいてねの象徴がうなぎなのかもしれない。それはわかるんだけどさ。にしても、うなぎが3分の1ぐらい占めてんだよ。特集で。それはちょっとなぁと思って。そんなにうなぎじゃねえだろうと思って。で、特に、俺は消えるもの、食べ物とか、消費するものっていうのはあんまり、あげたいと思わないたちでさ。だからなんか、もちろんそういう、消えるもの、食べ物とか、消費するもの、消耗品とかでもいいんだけど、それだけじゃなくて、プラスアルファちょっとしたもの、なんかちょっと残るようなものとかだったらいいんだけど、完全に消え物は俺あんま好きじゃなくて。なので、うなぎっていう選択肢やっぱなくてさ、しかもこの実家帰った時にさ、普通にうなぎ出されてるわけ。ね。晩ご飯食べてきなよっつってうなぎ出されてるわけだからさ、うなぎじゃねえなになるわけじゃん、やっぱり。で、じゃああとじゃあなんかね、その特集で組まれてるのってなんかお取り寄せとかさあるわけじゃん。お取り寄せの美味しいものをお父さんに送ろうみたいな。でもなんかこの間実家帰って分かったのは、なんか普通にそのね、テレビショッピングとかでそのなんかお取り寄せしてんだよね。そうなんだよ。その年配な家ってテレビ通販とか使ってんだ結構。で、やっぱ楽しみ、やっぱコロナでなかなか外出られなくなったから、そうするともう家の中で楽しむことしかなくて、そうするとやっぱ食に走るわけだよね。で、なんかお取り寄せとかし始めるわけよ。だからなんか日常なんだよね、お取り寄せが。だからプレゼントってって送っても、なんか同じようなもん食ってんだよね、別に。だからなんか特別感も全くないじゃんって思うとむずいなぁと思うし。でもなんか昔じゃあ例えばね、親父が好きだったものとかあげてもいいなぁと思うんだけど、例えばだけじゃあね、消え物かもしんないけど、親父は結構コーヒー好きだったの。毎日コーヒー飲んでたのね、 仕事中とか。ここ最近コーヒー飲まなくなっちゃったんだって。とかさ、昔はよく親父ビール飲んでたの。ビールばっか飲んでたの。でもビール飲んでないのよ。だからさ、味覚も変わるじゃん。年取るとさ。ってのもあって、むずいなぁと思って。昔好きだったものとかもわかんねえ、なんか変わってきちゃうしと思って。じゃあ、あとなんか、ねえ、例えばあと特集だったの、乾物系。干してあるなんとかとかさ。ナッツとかさ。ビーフジャーキーとかさ、あるじゃん。うちの父親、歯悪いんだよ。歯悪いでもね、入れ歯なんで多分ね。だから、硬いのダメなんだよ。柔らかくないと。とかさ。だからもう八方塞がりじゃんとか思って。で、そんな中、今回、ね、いろんなのあったんだけど。一応、この間のね、生配信の時もね、なんかリスナーのみんなにね、ね、どんなあげたらいいんだろうな、みたいなことも話を聞いたんだけど。ただね、やっぱみんな趣味趣向違うからさ、これ難しいなと思った。正直。ね、いろんなみんな教えてくれてさ、アドバイスしてくれたんだけど、でもやっぱさ、ね、だって、俺今言った通り、その消えるもの、ね、食品だったりとか消耗品とかはあんまりあげたいと思わないタイプなの。だけど、で、それで、俺は残るものをあげたいタイプなの。多分でもこれは、家庭環境にもよると思う。親がそういうタイプだったのかもしれない。もしかしたらね。だから、自分もそういう風になってるのかもしれないし、なんか残るものの方がいいなと思ってるわけ。記念だからさ、思い出だから、ただ、大きいとかさばるからさ、邪魔じゃん。だからちょっとちっちゃいものとかで、なんか気持ち残せるもの。とかの方が俺は好きでさ。ってのあるんだけど。でもそれも価値観の違いだからさ。ねえ、なんかそういう食品とかの方が、ねえ、いいって思う人も、ねえ、それ多いわけよ。じゃなかったらあんな、ねえ、父の日特集の中に、うなぎだらけになるわけないんだから。ね、食品ばっかなんだから、本当に。だからそっちの方が多いんかもしんない。だから、やっぱなんか、ね、みんなそれぞれ結構、思うところは違うんだろうな、なんて思って。とかはすごい感じたんだけどさ。で、基本的に俺は、どんなのあげたいかっていうと、親父とかが見つけられないようなものをあげられたらいいなと思うの。だってさ、やっぱ、ね、親だからさ、それなりにさ、お金あったりするじゃない。俺よりあるわけじゃない。ね、悲しいかな。ね、もうバリバリ働いて一番金持ってていい時期かもしれないぞ、俺本当は42なんだから。なんだけど、ね。まあ、底辺な生活してますから、私もね。だからさ、もう だいたい、その、ね、まあ、親世代とかってさ、買い物行こうってさ、百貨店とか行ったりするわけじゃん。行ってるかどうかは知らんけどもさ。だからさ、いいもの買、ね、身につけたりとか、いいもん食ったりとかしてるわけじゃん、多分ね。一緒に生活してないから知らんけども、そこもさ。って考えると、大概のものは、手に入るのよ。言ったらね。でもそれって自分のアンテナに引っかかったものしか買えないわけじゃん。だから、知らないもの、あ、こんなんあるんだっていうものがあげられたら一番いいなと思うわけ。だから別に高い安い関係なくね。知らないものだからさ。で、一応予算的にはまあまあでも言っても、俺5000円ぐらいでいいなと思ってるわけ。いや、もっといいのあげろよと思うかもしんないけど、ね、まあいいじゃないと思って。毎月、毎年ね、渡すわけだしさ、いいじゃんと思って。気持ちだからと思って。ただ、5000円の中で、その一番いいものがいいなと思ってて。むずいんだよなぁと思って、いろいろ探してさ。で、過去にもね、いろんなの送ってんだよ、俺も。ちょっと、いくつかピックアップしたけど。前はね、アイスキューブみたいな、なんかその、何回も使える氷みたいな、なんか石なんだけど、冷凍庫に入れておくと、その石が冷えて、何回でも再利用できるね、氷になるよ、みたいな。とかさ、ちょっとおしゃれなやつね。とか、あと、天気とか湿度とか、それによって、なんかちょっとその結晶が変わるみたいな、なんとかテンポみたいな。 とかそんなんだったりとか、あと登山の時のなんか靴につけるなんとかだったり、ちょっとそれもおしゃれなやつとか、あと麦わら帽子とか、あと富士山の形したグラスとか、あとウイスキーなんだけど名前入れられるやつとか、あとはちょっとデザイン性の高い折りたたみ傘とか、あと盆栽とかね。ただの盆栽だとちょっとあんまり面白くねえかなと思って、あの桜とかの盆栽だったかなとかね、なんかそういうさ、ちょっと変わったやつ送りたいね。変わったやつってまたあれなんだけど。で、今回は何になったかっていうと、結論、あの扇子になりました。扇子って普通じゃんってね、ところなのよ。定番定番じゃん扇子って。なんだけど、あのデザイン性の高いセンス俺すぐそっち行っちゃうね。デザイン性の高いとかねなっちゃうんだけど、なんかアウトドアセンスっていうのが売ってて、でこれ売ってたのは、あの俺がよく使っているあのインテリア雑貨のお店で、モマね、モマデザインストアってあるんだけど、でモマのまあ、品物は、まあ、ちょいちょいね、やっぱ、ね、いいかなと思って送るんだけど。で、たまたまそこで、あの、売っててさ。で、アウトドアセンスってので、センスに、カラビナがついてんのよ。だから、おそらくなんだけど、ちょっと構造がちょっとちゃんといまいち理解してるわけじゃないんだけど、センスのその元のところあるじゃん。あそこに、多分なんかその、カラビナついてんだけど、伸ばせんのよ。その糸みたいなのあるじゃん。その伸び縮みする糸みたいなのあるじゃない。そのカラビナとさ、なんかくっつけてみたいな。引っ張ると伸びますよみたいな。だから、カバンとかにそのカラビナで、カラビナ引っ掛けておくじゃん。そうするとそこに、そのセンスがぶら下がってる状態なんだよね。で、熱くなったらそのセンスを持って、ね、ビーって引っ張ると多分伸びるんだよね。で、センス使って。使い終わったら、で、また戻せば、ね、元の場所に戻ってと、カラビナにくっついて、っていう状態ができるんで、多分。だからなんか、うちの父親なんか登山とかね、たまにしたりするし、あと海行ったりとかもするし、まあ、外出結構すると思うんで、まあ、外行くんだよ。で、これからまた夏も暑いじゃない。だから、なんか、ちょっと洒落たね、センス、しかもちょっとアウトドアで使える。これ結構いいなと思って。で、おしゃれだったし。で、親父のね、アンテナにはなかなか触れないもんだと思うからさ。だから、まあいいかなと思って。で、そんなのをね、ちょっと送りました。私は今年。でもね、ほんとね、結局なんか、モマ、モマデザインストアの品物とか、ああいうのをね、選びがちだね、俺はね、ほんと。あとなんかね、北欧雑貨とかさ、ねえ、そういうのもちょっと、まあ昔でそういう仕事してたのもあるかもしんないけどね、うん、少しこだわりの雑貨、うん、なんてのはなんかいいなぁと思っちゃうよね、うん、だってね、親がもし使ってるセンスとかあるかもしんないけど、言ってもさ、1,000円、2,000円ね、そんなもんでしょ。そう考えればさ、それよりももちろんいいものだし、しかもちょっと変わってるって考えるといいし。とかさ。そういうのはいいよね。親は日常的に使ってますよとか。だから、リスナーの人がね、おすすめしてくれたの一個いいのがあったんだけど。爪切り。なんだけど、爪切りなんてさ、変な話、今100円ショップでも売ってるわけじゃん、いくらでも。で、いいのだってさ、500円、1000円とかで売ってるわけじゃない。十分じゃない。でも5000円のめちゃめちゃいい爪切りとかもあるわけよ。まあ、もっと高いのね。上見たらキリないけど。いや、そういうのもあってさ、5000円の爪切り、しかもちゃんとね、名が通ってるようなさ、人が作ってるみたいなさ、もの。とかいいじゃん。その5000円払って、そのジャンルの最高峰のもの。親が使っているものよりもいいもの。で、別に、なんていうの？別にそこまで求めてないじゃん、日常生活にさ。爪切りは絶対いいものじゃないと嫌だとかっていう人もなかなかいないじゃん。だから、もらったらいいと思うんだよね。っていうものって結構難しいなと思うんだけど。 だから父の日だけほんと迷うよね。母の日はね、結構サクッと行くんだけどね。カーネーションプラスなんとかでいいんだけどね。父の日はこうやって毎回悩むね。だから、まあでも今回はね、でもなんか、これでいいのかななんて思いつつもね、ちょっと送ったけど、そんな高くないからさ。4000円ぐらいかな。送料込みで5000円ぐらいだからね。そんなもんだけど、まあいいかななんて思ってね。まあ送りましたって話。まあまだね、父の日送ってないよと、ちょっとまだ遅れちゃって忘れてたとかっていう人いたらね、遅れてでも嬉しいと思うんで。とか、ね、あとはまあ来年のね、まあなんか参考になればなと思いますんで。まあそんなね、お話でございますね。とか、他今週なんかありましたか？ねえ、まあいくらでもあんだけどさ、ラーメンかな、ラーメンも行ったよ今週。軽く話すと、俺都内でトップ3に好きな家系ラーメンがあって、そこが麺屋寮っていう家系ラーメンなんだけど、そこがちょっと店舗が少しなんかトラブルがあって、でちょっと今休業中なのよ。水漏れとかそんな感じのね、そういうトラブルがあって、でその間に麺や量で使っている鶏油、鶏の油なんだけど、これをまた俺がちょっと好きだなって思ってる家系の軌道屋っていう野方駅のところにあるねお店があるんだけど、でそこの軌道屋で麺や量でいつも使ってる鶏油を使いますと、だからコラボだよねをしますっていうのがあって、これ行きてえなーって思ってたの、ずっと行きてえなって思ってたんだけど、そのなんか土曜日とかだったかな、土曜日ぐらいにやりますっつって、でも土曜日行けなくて、で日曜日仕事で行けなくて、で月曜日も行けなくて、で火曜日かな、火曜日休みだったの俺ね、そのいつものね休みの日ちょっとずらしてって言われてね、ずらして火曜日休みになって、で行けるかなと思って、まだやってっかなと思って、で行ったわけ。さ、なんかやってるみたいでさ、ね、なんか明言はしてなかったけど多分やってるっぽくて、で食べたんだけど、なんかね夢のコラボなの、本当に俺の好きな2店舗なんだけど、なんか夢のコラボのはずが、正直なところそこまであんまうまくはなかったかな。前食べた普通の軌道屋の方がうまいし、麺屋寮は麺屋寮の方が美味しいし、なんか難しいね家系って、やっぱりそのためにカスタマイズしてるわけじゃないじゃん、多少は寄せて作ってるんだと思うんだけど、だからねなんかちょっとしょっぱかったし、しょっぱいというよりもあれだけど、ちょっとしょっぱいし、なんかちょっと酸っぱいしみたいな、まあうまいんだけど、なんかそれぞれやっぱ別で、なんか合うものをね長い時間かけて生み出したわけだからさ、やっぱりそっちの方がうまいな、確かになと思って、まあその源流はね多分同じところだと思うね、麺屋寮とか軌道屋とかって多分源流一緒だと思うんだよね、まあ、私もあんま詳しくないからあれだけど、で横の交流は結構あるねところだったりするからなんだけど、やっぱりねその店その店でね味は違うから、混ぜるな危険ではないけどもね、そんななんかまずくなってるってわけじゃないんだけど、でもいつものそれぞれの味の方が俺はやっぱりね合ったものを使ってるんだろうなってことで美味しかったかなと思って、まあ、そんな話で、それでラーメン食ってさ、でその後新宿行ったのかな、軌道屋が野方駅だから、西武新宿線とかなんでね、だから新宿駅から野方行って、で野方から帰ってきて新宿着いて、でちょっと街を歩いてたのよ。で街歩いてて、信号でさ横断歩道待ってたのよ。そしたらなんかさ知らんおっさんが話しかけてきてさ、っつってなんだと思って、パルナイトとかバレたかと思って、そんな俺メジャーじゃないぞと思って、誰だリスナーかなんて思って、って声かけられて、はいっつって言ったら、その T シャツすごくいいですねっつって、売ってくれませんかっつって、 そんなことあると思って。なんかね、その人が、俺、その、ね、横断歩道の前に来るまでの間に、その人を一回見てんのよ。歩いてて街を。で、なんで見たかっていうと、なんか、買い取りしてくれ、なんか物を買い取りしてくれるような質屋みたいなとこあるじゃない？なんかその、お宝屋みたいなさ、なんかさ、街にあるやつ。ゴリゴリの質屋ってわけじゃないけど、なんかいろいろ買い取ってくれるよみたいな店あったりするじゃない。あそこから、なんか、リヤカーじゃないけど、ちょっとしたそういうなんか物を積んで、運べるやつあるじゃない。あれを転がしながら、その、質屋みたいなところから出てきた人がいたわけ。で、なんかさ、なんかいろんな荷物持ってんな、みたいな。なんか、あれ売ってきたんかみたいな。ちょっと思って、チラって見たわけ。なかなかいないが、そんな人さ。質屋から出てくる人でさ、なんかそのリアカーみたいな引いてくる人ってさ。なんかすごい人いいんだなと思って。で、それでちょっとチラって見た。そしたら俺に声かけてきた人、その人なのよ。だから多分、そういうなんか、いいなって、自分がいいなってものを買って、売ったりとかしてんだろうね、多分ね。そういう人なのかわかんないけど、その T シャツいいですね。俺着てた T シャツ、前グラニフで買った、笑うセールスマンの T シャツね、黒に、その、白い線でね、笑うセールスマン書かれてる、モグロ福蔵が書いてある、の、T シャツなんだけど、言われてさ、売ってくれませんか？いくらだったらいいですか？とか。いや、ちょっといくらもクソもっていうか、ちょっと脱げないですし、ちょっと売らないですよ、つって。絶対ですか？3000万でもダメですか？とか言って。いや、ちょっとみたいな。ね、絶対その人は3000万出るわけないしさ。でも3000万とかでも、ちょっとつって。1億は1億3億、5億とか言って。ちょっとあれですねつって。すいませんつって。10億はつって。言ってたけどね。何なんだろうかと思いながらもね。そんな新宿の街を歩いてましたけど。そんなの、ね。ま、今週の一番のアクシデントだったかな。T シャツ売ってくれませんか、おじさん。売ってくれよかったんかな、街中でな。俺もこれ服脱いで。おじさんとね、なんか、ユニフォーム交換みたいなすればよかったんかね。まあ、何が正解だったかちょっとわかりませんけどもね。そんなわけわかんないおじさんにも声かけられちゃう人間ですけど、私ね、ほんとね。声かけやすいのかな。そんなところ。あと今週はね、何したかっていうと、でも飲みに行った、今週。今週っていうか、おととい？ね、土曜日。に飲みに行ったんだけど、結構久しぶりに会う人たちで、あ、ちょいちょい会ってたのよ。昔よく日本酒とかをよく飲んでて一緒に。で、俺の部屋で宅飲みしたこともあるのよ。そういうメンツだったんだけど。で、なんかなかなかね、最近会ってないななんていうことでね、ちょっと飲もうよってなって、で、会ったんだけど、多分ね、1年以上会ってないんだよね。話する限りだと。ちゃんと調べなかったけどね。もう1年以上経ってんだと思って。で、そんなんでさ。で、一応その、俺次の日、休みじゃないんで、ね、土日休みの人はね、土曜日飲んでも次の日休みかもしれませんけども、私ね、土曜日休みだけど、日曜日仕事なんでということで。で、その辺の事情はね、まあ、ご存知な、ね、状況だったんでね。だから、早めに集まって、早めに解散しようよって話になったの。で、まあ、15時ぐらいに集まって、まあ、遅くてもま、21時、9時ぐらいに解散とか。で、そしたらさ、まあ、結構酒飲んでてもさ、朝にはね、まあまあ、余裕は冷める方ぐらい、感じだったんだけど。で、久しぶりに会ってさ、で、ね、結局その、日本酒をよく飲むメンツだったから、日本酒飲み放題の店行って。んで、まあ日本酒飲んで、で、まあ2時間制だったんかな？ 2 時間飲み放題みたいな。 やつだったんだけど、あの、そのなんか、よくわかんない日本酒じゃないよ、そのね。その、お店限定のね、銘柄のない日本酒とかじゃなくて、ちゃんと地酒ね。しっかりした、ね、いろんなのあったよ。なんだろう、何があったかな。鳳凰美伝とか、陸奥八仙とか、松本とか、ね。うん。キッドとか。わかんないけどね。いっぱいなんかあるからわかんないんだけど。まあ、そういうのあったよ。ね。で、まあ、飲んで飲んで。で、なんだかんだ、2時間経って。で、その後どうしようかみたいな話もね、ずっと結局飲みながら、その話してなくてさ。じゃあちょっとその話もしよう。次の店決めたりとかもあるから、じゃあちょっと延長しようかって。で、延長して、30分だ、1時間だ、延長して飲んで、で、次のね、店じゃどうしようか会議もして、で、出てさ。で、その時点で多分18時ぐらいなんだよね。で、結構酔っ払ってんのよ。ね、日本酒飲み放題だからさ。ひたすら飲んでてさ。で、そんで、じゃあどうしよっか、つって、じゃあ、つって。なんか、その、昔、結構ミュージシャンとかが、よく行ってたような居酒屋が、ちょっと一個あるのよ。いう話で。で、じゃあそこ行ってみようかと。まあ、今はね、そういうなんか、ミュージシャンとか来るかどうかわかんない。昔はね、よくそういうミュージシャンとかが、行ってたとか言ってて。で、行ってみよう、つって。そしたら、一応入れて、あ、入れたは入れたんだけど、なんか予約とかも入ってるから、1時間半ぐらいだったら大丈夫だよって言われて。あの、全然いいっす、つって。ね、1時間半です、って。で、入って、で、飲んで、なんかでも美味しかった、そこね。まあ、酔っ払ってっから味あんまわかんないかもしんないけど、結構なんて、つまみとかも結構うまくて、いいじゃんと思って。またね、別の日にまた来ようと思って。いう店だったんだけど。で、そこで2時間ぐらいかな、なんだかんだ、またね、喋りながら飲みながら。で、時間は過ぎていき、で、まあ、1時間半経って、じゃあ、ね、そろそろ、って。で、退店してさ。で、時間的には、まあ、19時半とか。だったんだよね。どうしようかと。まあ、どうしようかっていうか、もう解散すればいいだろうって話なんだけどさ。ちょっと盛り上がってんだよね。やっぱ酒も入ってきて、で、まあ、久しぶりっていうのもあって、で、最初はね、まあ、なんかスロースタートだったけども、徐々にね、盛り上がってきてさ。で、どうするどうするになってるわけ。で、じゃあ、と。新宿だったんだよ、それね。じゃあ、ゲイバー行くか、という話になって。で、俺もね、3ヶ月ぐらい前ですけど、まあ、ゲイバーデビューしてるわけですよ。ゲイバーで、新宿だから行けるぞ、という話したわけ。したら、まあ、最後にいいじゃん。最後に軽く飲むとかさ、にゲイバーとかいいかなと思って。ね、飯をね、もう、飯とか、まあ、いっぱい食ってるわけだからさ。飲むってのはそれがいいかなっていうところで。したらさ、まあ、その時ね、他のメンツもさ、意外とみんなゲイバーデビューしてて。俺周りにそんなやついなかったんだけどね、ゲイバー行ったことあるよって友達あんまいなかったけど、たまたまその後のメンツは、なんかゲイバー行ってんだよね。その頻繁に行ってるってわけじゃないんだけど、ゲイバーデビューしたことあるんだよみんな。じゃあ行こうかっつって。で結局じゃあどこ行くになったんだけど、ただやっぱなんかその、俺が前に行ったゲイバーが、まあ、一番ライトな感じ。その、のんけだろうがなんだろうが、ねえ、ほいほいついてきて、ねえ、よかったんかみたいな感じになるわけだけど。まあ、そのさ、ウェルカムなわけよ。だから、じゃあそこで、しかも安いんだよね。俺が前行ったところすごく。他のゲイバーもうちょっと高い気がするんだけど、俺が前行ったところはすごく安いのと、その初心者というか、ね、のんけも大丈夫。でもあったから、じゃあ一回そこ見てみようか。で、行って。で、お店8時からだよって言われて。20時からって言われて。で、まだ20時前だったんでね。そっかーつって。じゃあちょっとまた来ますつってね。ぐるぐる回って。で、結局ね、8時過ぎてさ。 で、もう一回行ったわけ。入ったわけ。8時5分ぐらいかな。入ったわけ。ねえ、入れますかつって。あ、こっちが入れるわよ。つって。言われたんだけど。もう満席だよね。そんなさ、開店して5分10分で満席なると思って。でも俺たち入っても満席よ。人気だなぁなんて思って。で、まあまあ、ゲーバーを楽しむわけなんだけど、そのね、ゲーバー難しいよねって思うのは、その一緒に行くメンツってむずいよね。っていうのも、いや別に俺がどうこうってわけでもないんだけど、やっぱさ、失礼があったらまずいじゃん。そのなんていうのかね、やっぱデリケートな話っちゃデリケートな話じゃない、ゲーバーとかで出る話って。ただ、別にそのね、マスターとかママとかさ、従業員の人とか周りのお客さんとかもね、言っても、まあ、気にしてないかもしんない。ね、なんか変な感じになっても気にしてないわよってなるかもしんないけど、でも、やっぱり、なんか空気を読むじゃないけど、多少なりともなんか、ある程度、察して喋れる人じゃないと、ゲイバーってきついと思うのよ。なんかその、ね、ストレートに言っちゃうとかさ、思ったこと、疑問だったこと、ね、言っちゃうとか、なんか、そういうタイプの人っているじゃない、やっぱり。それはすごくそれでね、ストレートでいいと思うんだけど。ただでも、ゲイバーとかに関しては、やっぱちょっと、配慮が必要だとは思うのよね。もちろんそれは、ね、通ってさ、なんか慣れてくればまた違うかもしんないけど。でもやっぱり、ね、初めましてのお客さんとかもいっぱいいるわけだから。だから、ね、そういうちょっと、ある程度空気読める人たち、とかじゃないと、連れていけないじゃん。やっぱり。っていうのもあって、今回のメンツは、そういうのはもちろんね、2丁目デビューしてる人たちだったし、ね、そのゲイバーとか行ったことある人だったから、まあ、なお良かったんだけど。でもそういうのはあるよね。その、安心感あるよね。うん。この人たちだったら一緒に行ってもなんかね、変なことにならないかなって、うん、なんか喧嘩になったりとか傷つけちゃうとかそういう発言もしないだろうなって思う人だったからね、行こうかってなったけど、やっぱむずいよね。そのあんまオブラートに包まないタイプの人とかさだと、うん、もしかしたらって思っちゃうもんね、うん、なんか爆弾発言しちゃうんじゃねえかみたいなさ、いうのは怖いから、まあそういうのもあるんだけど、ね、だからそんなんでさ、で、ゲイバー行って。で、そしたらさ、その一緒にいたメンツの一人がさ、言うのよ。あれ、俺、ここの、なんか、まあ、マスターっていうかママね。うん、あれ、ママのこと、あれ、なんか、見たことあるかもって言い始めんのよ、うん。で、なんか聞いてると、なんか、もしかしたら昔、この店来たことあるかも。言ってて、そんなことあんのと思って、そしたらなんかそのまあ、そうして結婚してるんだけどね、奥さんがいて、奥さんがなんかこことかちょいちょい来てて、そこに一緒に来たとかって記憶してるんだって。でそのママの顔を見たら、ママの顔覚えてたらしくて、あ、なみ会ったことあるって言い始めたのよ。で本当かと思って、そんな偶然あるかなんて思ったんだけど、何やら、まあ、後日ね、連絡来て、うん。やっぱり、奥さんが昔ちょこちょこ行ってて、そこに一緒に行ったことあるっていうことが発覚して、すげえなと思って、うん。巡り合わせあんなと思ってさ、なかなかなくない？ゲイバーだぜ。でも、そのゲイバーってもう40年やってんのよ。で、その、友人は10年以上ぐらい前にその店行ったことあるって話だったらしくて、だからね、長い歴史があるからね、その店にはね、だからこういう偶然は生まれたけどさ、なかなかないよなぁと思って、でそんなんでさ、まあ、ゲイバーをねちょっと楽しんで、でなんだかんだ気がつくとさ、まあ飲んでるよ、ずっと飲んでるよ、酒がなくなれや作られてっていうね、エンドレスループでさ、で気がついたらの終電 ね、あの友達とかもさ、あの終電とかあるから、ちょっと遠くから来たりとかもするのあるからさ。で、結局解散したのが23時30分ぐらい。で、解散つって。普通に飲んでる時よりも遅いんじゃねえか、逆にと思って。で、家帰ってと。これ明日起きれんのかと思って。ね、ベロッベロだからさ。3軒だからね、最初に日本酒飲み放題行って、その後そのミュージシャンとかも行ってたような、そういう居酒屋行って、ゲイバー行ってたからさ。3軒で飲みっぱなしはずっと。で、チェイサーとかもなくね、ずっと飲んでるから。フラフラでさ。で、まあ、寝るわけよね。明日もね、普通に起きて仕事行かないといけないからさ。寝れないのよ。なんか体がほてっちゃって。なんか、ね、熱帯夜だしさ、体もほてってるし、眠れなくて。もう久しぶりにクーラー入れたもんね。今年初めてクーラー入れたわ。でも、そうしないともう寝れないなと思って。で、クーラー入れて。でもなんかね、で、ちょっと寝るんだけど、ちょっと起きるんだよね、すぐ。なんか腰が痛くて、なんか痛いなーと思って。で、起きたりとか、寝たり起きたりちょっと繰り返してて。で、気がついたらもう朝になっててさ。まあ、あんま余裕は抜けないんだけど、でも仕事行かんといけないしなと思って、シャワー浴びようと思って。で、ベッドから降りるんだけど、むちゃくちゃ腰と、左足が痛いのよ。なんだと思って。で、別に、なんか腰痛めるようなこともしてないし、あと左足が痛いってよくわかんないじゃん。なんだろうと思って。で、まあシャワーとか浴びるわけなんだけど、もう、浴室に行くのも結構辛いぐらい痛いわけ。どうしようと思って。なんだこれ痛えのと思って。で、まあ、シャワー浴びて出てきて、もう、体拭くとかも痛いわけ。その、腰曲げたりとかするのも痛いからさ。やばいな。で、その後、まあ、服着るじゃん。もう、靴下履くとかもやばいんだよね。痛すぎて、腰と足が。なんだと。でも、時間来るからさ、もう仕事行かなきゃと思って。仕事行って。で、日中、ね、まあ、椅子座って仕事してんだけど、腰痛いのよ。足も痛いのよ。なんだろうなと。で、なんだかんだ、夕方ぐらいになってきて少し緩和してきて、まあ、若干痛いけども、みたいな。でも原因わからずだよね。で、そっからに、今日、その、日、月か、で、なって、で、二日経ったわけなんだけど、ようやく痛みがなくなった。若干あるけど、若干痛みあるけど、なんか、その、激痛はなくなったんだけど、でもさ、いや、ね、この間もね、急に右足が痛くなったわけ。筋肉痛みたいな痛みがあって、でずーっと治んなくて、今もちょっとまだ痛いんだけど。もう2ヶ月ぐらい経ってんじゃん、2ヶ月、3ヶ月経ってんじゃん、でもずっと痛いよね、足。なんだよね。だからさ、もう、体、限界なのかな？もしかしたら。で、酒飲んで、まあ、肝臓じゃん、結局は。酒を消化するとかさ、分解するのって。だからさ、肝臓がさ、もうさ、超悲鳴あげてんのかな。だからもう足痛くなっちゃったり、腰痛くなっちゃったりとか、してんのかななんてちょっと思ってはいるんだけど。でも別に日常的にその酒飲んでるわけでもないからさ、言ってもね、その金曜日ちょっと配信の時にね、一応その形式的に飲んでるけど、言ってもさ、ね、缶チューハイみたいなのさ、まあ、5% ぐらいの2本飲むぐらいだからさ、なんでもないじゃない。で、それ以外飲まないし。あとは、ま、でも家系ラーメンか、週に1回か2回食ってるみたいな。だからま、酒っていうよりは、やっぱ、その、脂肪肝とかあっちなんだろうね。そういうのでちょっともしかしたらね、ちょっと体、やばいんかもしれない。結構ね。うん、悲鳴上げてる、よっていうののサインかもね。もう、サインっていうかまあ、上げてるんだけどさ。あんなに腰とさ、足痛くなることないんだから。痛風？リアルな？あー、これなのかな、痛風。なんかもっと指先から来るような気がするけど、腰と足来たもんな。一気に末期になってんのかな、痛風。わかんねえなと思って。まあ、ちょっとね。ビクビクしながら行きますけど、でももう今週ね、その水曜日も土曜日も、 まあまあ、飲むのよ。でもまあちょっと控えようね、少しね。酒は。でもまあ言っても酒、言ってもって話なんだけどさ、量はさ。今回たまたま飲みすぎちゃったけど、まあ日常的に飲んでるわけでもないからね。だからアルコールが原因ってわけじゃないと思うんだよ。もちろん要素としてはあるんだろうけど、大元の原因じゃないと思うから。やっぱりそのコレステロールとかなんだと思うんだよね。運動しよう。ね。それチョコザップも行かないといけないじゃん。今週行かなかったけど。時間ないよ。チョコザップ行ってる時間ないよ、本当に。どうしたらいいんだろうね、この時間のやりくりね。ブループロトコルとアニメとチョコザップ。どうしたらいいのよ。で、YouTube の動画撮んないといけないじゃん。全部やりながら YouTube 撮り続けてればいいのか。アニメ見て、アニメのリアクション動画撮って、で、そうだね。で、ブループロトコルのゲーム配信して、で、チョコザップの肉体改造のやつを追っていけばいいんかな。そうすればまだまだ、ね、ちょっと YouTube の動画も作りながらね、日々を楽しめるかもしんないんだけど。まあ、そんな状況ですよ、ほんとね。まあ、そんな最近ですな、ほんとな。じゃあ、あとちょっとお便りとかもいただいてるから、お便り読んでいこうかなと思うんだけど、ね、お便りがですね、あ、でもこのお便り、あ、でも今週読んどく？まあ、来週、ま、次回も読んでもいいからね。これ読んどこう一個ね。ラジオネームどうも僕ですさん。ツイートで、大塚バッティングセンターとその周辺の施設が、6月30日をもって閉店するとの記事を見ました。このバッティングセンターは現存する日本最古の施設らしいです。ぜひ大塚の消えゆく昭和遺産を懐かしむためにも最後にレポートお願いいたしますって、ね、お便りいただきました。ありがとうございますねえ。なんかそんなことらしいよね。俺もこのお便りねもらって知ったんだけどね、大塚のバッティングセンターそんな古かったんだね。あの俺昔さ北大塚まあ、なんかあの池袋と大塚の間ぐらいなんだけど、そこに住んでたことがあってさ、だからあのよく大塚はね使ってたのよ。なんでね、その大塚の駅前にあるバッティングセンターも存じ上げてはいるんだけど、ただ俺ねあの入ったことないんだよね。なんか入りづらいのあそこ。一回入っちゃえば普通なんだろうけど、なんかねちょっとためらうんだよね。これ入ってっていいのかなみたいな。で、結局、バッティングセンター、一回も行ってないの、その大塚の。そしたらね、この度、6月30日をもって閉店っていうことだからさ、ちょっと行きたいよね。っていうのはある。だから、ね、昔その、ね、俺北大塚住んでたっていうのもあるから、なんかその、ね、過去に住んでたところ巡礼、もう兼ねて、大塚界隈をちょっとね、徘徊するのと合わせてね、バッティングセンター行くのいいななんて思ってるんで、今週はちょっともしかしたらむずいかもしんないけど、大塚。ね、もう大塚にするか、今度ね、ちょっと水曜日はまだ場所決まってなくてどこで飲むかとか。中野で飲むか大塚で飲むかになってるね、今。でも中野がちょっと有力候補になってるから。だから中野になっちゃうと中野。うん。で、土曜日は、多分、銀座とかあっちの方行くから多分ね。うん。だから、今週ダメなのよ。だ来週とかじゃないといけんよな。来週の28の水曜日とか。ね、平日だしね。でも最後だからさ。まあ、その辺でもし行けたらいいなとは思ってんだけど。だ、その時ね、またね、このお便りをね、ちょっと行ったら、ね、あの、合わせてもう一回紹介させていただこうかなと思っておりますんで。でもね、そんなこと言ってるとさ、ね、知らなかったって人もいるわけじゃん。もしかしたらね。で、なんか思い入れがあるとかさ、いう人もね、もしかしたらリスナーの中にはいるかもしんないから。だからちょっと早めにね、これ伝えておけば、ね、そのポッドキャストが配信された後とかに行ってもさ、まだ間に合うじゃん。だからちょっと先にね、うん、ご紹介だけしておこうかなと思って、ちょっとお便り読ませていただきました。またね、大塚、ちょっと行けるか行けないかわかんないけどね、行ったら、 ちょっとまた、このお便りは読ませていただきたいなと思っております。ありがとうございます。で、そんなんで、あとはね、今週あった話をちょろちょろとお話ししていきたいと思うんですけど、今週ね、あれですよね、やっぱ私もさ、1980年生まれということで、まあ、松坂世代なわけですよ。で、同時に、松坂世代っつったら、広末涼子世代なんだよね、我らって。だからさ、やっぱね、今、うちの広末涼子が結構世間をお騒がせしてるじゃないですか。っていうのもあってさ、そんな話なんだけどさ、キャンドル・ジュンさん、ね、旦那さん。で、なんか、この間記者会見やったんだよね。キャンドル・ジュンさんが。で、やっぱキャンドル・ジュンさんに対するイメージって、どうみんな。なんか、そんなプラスなイメージがあるかっていうと、そうでもないと思うよ、正直。それは多分、これまでの報道だったりとか、ニュースとかね。そういうのを見て、なんかちょっとうさんくせえな、みたいな感じは、ないとは言えないと思うの、俺はね。正直なところね。なんだけど、なんか、今日かな、ホリエモンが、広末涼子さんの今回の件について、ちょっと喋ってたわけよ。ホリエモンのチャンネルでね。したら、で、コメントちょっと見たらさ、その、ね、視聴者の。なんか、キャンドル・ジュンさんのことをそんな風にあんまり言わないでください、みたいな。言ってる人が結構いたのよ。でも、結構、ホリエモンのチャンネルの動画見てる人って、やっぱ、ホリエモンに対してイエスマンだから、ね、よく言ってくれましたとか、そういうの多いわけよ、絶対。なんだけど、キャンドル・ジュンさんに関してだけは、なんかみんな、ね、キャンドル・ジュンさんについて、これそこ間違ってますよとかさ、ね。なんかいろいろ言うわけよ。擁護するの、キャンドル・ジュンをみんなが。なんだこれと思って。で、まあまあ、キャンドル・ジュンさんをもともとそう擁護する方の立場の人って結構いるわけじゃない？なんか、まあ想像のね、お話になっちゃうけどさ、なんかそういう、まあ界隈って言ったらまたあれだけど、なんかちょっと怪しそうな人たちがさ、擁護してんのかなと思ったわけ、俺は。なんか違うんだよね、雰囲気が、なんか一般的な人、一般的さまたあれなんだけど、そういう人たちじゃない人も擁護してる感じがしたのよ、俺の中ではね。それなんか口調なのかわかんないけど。で、あれ？と思って。何なんだろうと思って、で、そのキャンドル・ジュンさんの会見のね、動画が YouTube で上がったから、1時間15分ぐらい、もうちょっとかわかんないけど、の動画があって、で、ちょっと、見てみようかなと思って。で、見たわけ。したらさ、ま、広末涼子さんが今回いろいろやらかしましたの会見ではあったんだけど、結局キャンドル・ジュンさんの話なんだよ。会見が。ま、その中に広末さんの話が出てくるんだけど。で、ま、これまでのキャンドル・ジュンとしての話だったりとか、その、まあ、慣れ初めじゃないけど、なんかそういうなんかちょっと広末さんとの話だったりとか、息子とかね、親とか、で、それこそなんか、あと、ね、自分がやってる活動とかね。そういういろんな話してて、なんとなく、その俺はね、記者会見だけでなんか変わるわけではないけども、みんながなんか擁護してたのって、やっぱこの会見を見た人たちなんだなと思って。キャンドル・ジュンさんって、良くも悪くもなんかピュアというか、なんか、まっすぐというか、昔はわかんないよ。でも今はなんか、まっすぐ生きようとしてるのもあるかもしれないです。しかも、今やってる活動とか行動とかも、やっぱりなんか、なんかお金になるかどうか知らないし、どっからお金が出てるかもわかんないけど、ただ、やっぱりなんか、やろうとしてるの、いろんなこと。原発反対とかもやってるのよ、そういうのもね。それがいいか悪いかはまたあれなんだけど、ただその原発反対っていうそのいわゆる活動家がやってるような原発反対みたいなことをやってるんじゃなくて、またちょっと違う感じ。で、本当に 被災地とかにも、それは別に福島だけじゃなくて、いろんな被災地とかに行ったりとか、本当に日々行ってるとか、それがなんか昔はうさんくせえと思ったわけ。でもさ、なんかやっぱ違う感じなんで、多分うさんくささをもう飛び越して、だもしかしたら若干昔は思ってた通りだったかもしんない、それは知らんけどね。だけどそういううさんくささはあったかもしんないけど、それは実際にキャンドルジュンさん自体も言ってた、記者会見でね、自分はなんかこんな感じだしうさんくさいって思われてるところもあると思うし、言ってたけど、でもやっぱりなんかあの会見見ちゃうと、なんかうさんくさいだけではない何かがあるのかなって思わせてくれるような感じは確かに感じた。うん。だからいつもホリエモンに対してイエスマンでいる人たちも、ちょっとキャンドルジュンさんについてはそんな風に言わないでくださいって言ってる人が増えたのもなんとなくわかるよね。うん。特にそういうなんかね、色眼鏡で見てない人は、特にあの会見だけしかキャンドルジュンさんのこと知らないっていう人だったら、なおのことをなんか擁護するんじゃないかなと思った。そう、そんなんでさ、でもね、俺思ったのよ、今回のキャンドルジュンさんの会見もそうだし、ね、鳥羽シェフもそうなんだけど、やっぱりね、その広末涼子って結局はね、やっぱりその国民的アイドルだ、アイドルっていうかさ、ね、だったわけよ。で、その人と関係を持つっていうレベルの人間なわけ、結局ね。キャンドルジョン結婚しちゃうわけだし、ね、鳥羽シェフだって、まあ、何かね、そういう親密な関係があったわけじゃない？だからやっぱりね、なんかうさんくせえなとか、なんなんだこの人とかね、よくわからんなとか思って、いた部分はあるけど、キャンドルジュンさん、喋りがそんなに、めちゃくちゃ上手いってわけじゃないんだけど、ただ、やっぱりなんか惹かれるものがあるんで、喋り方とか、喋ってる内容とか、キャラだったりとか。だから、やっぱりそう、広末涼子、変な話だって、ね、広末涼子が、じゃあ俺と何か親密な関係を持つかって言ったら絶対持たないね。でも、ね、よくわかんない人だけど、まあ、鳥羽シェフとかはね、ちゃんと有名なシェフだったりとかするけどね。その、キャンドルジュンさんとかってさ、なんだかわかんないじゃん。ねえ、キャンドルアーティストみたいになってるけど。でも、やっぱり広末涼子と関係を持てるぐらいの男なんだよね、と思って。そのなんか、カリスマ性っつったらまたあれなんだけど、人を引きつける何かとか、そういうのが、ある人なんだなと思った。じゃなかったら広末が選ばないよ、やっぱり。だって広末俺選ばないじゃん。そういうことなんだ、結局は。広末が選ぶっていうことは、あんだけ芸能界揉まれて揉まれて、いろんな人見てきて、ビーチボーイズ出たら隣にね、反町、隣に竹野内豊、そういうの生きてきたのよ。そんな子が選んだのがキャンドルジュンなわけじゃん。それはね、やっぱあるんだよ、何かが。ね、反町すらも超えられなかった何かが多分あるのよ。って思うと、今日の話聞いててね、会見聞いてて、あ、なんか、うん、そうなんだと思って。すごい、会見、ずっとキャンドルジュンさんのそういうね、お話を。さっき言ったような、その広末さんだけじゃなくて、結構自分の活動とかがメインの話になってたけど、それで多分最初3-40分ずっと一人喋ったんじゃないかな。でも誰かが質問するわけでもなくね、ずっと喋ってんの一人で。でも聞けるんだよね、全然聞けんの。だからやっぱすごいんだなと。で、別に上手いわけじゃないのよ、話し方が。なんか引き込まれるような話し方ではないんだけど、なんか引き込まれんだよ、不思議なんだよね。やっぱ人間的魅力がなんかあるんだろうな。あとなんか右耳につけてるピアスみたいな、なんかぶっといなんか木の棒みたいな耳たぶにぶっ刺してたけど、それも気になっちゃうしな。 もうよくわかんないんだ。いろんなの情報が錯綜しててさ、渋滞してたんだけど。でもなんかそんなか、そんなのちょっと感じた。うん。結局。だ今回のことを、まあいろいろね、問題はあったのかもしんないけど、まあなんか、報道もやりすぎだなとも思うし、俺は正直ね。あんなさ、そのなんていうの。ね、全国区で、あの広末の思いを、しかもそれがさ、なんかもうちょっとさ、真っ当な文っつったらまたあれだけど、誰に見られてもまあ恥ずかしくない、むしろ感動するみたいな感じの、なんかね、手紙とかだったらまたいいのかなと思うんだけど。まあ、若干引く人は引くじゃん。昼間にお茶の間で、子供が見てる中で流していいかどうかがちょっと、ねえ、躊躇されるような文章だったりもするのが公開されたりとかしてさ、さすがにそれはなんかやりすぎじゃないのって思うし。でもやっぱ広末、ねやっぱ女の子だなと思うよね。なんか、ああいう手紙とかも女の子ならではじゃん。だからね、やっぱり、ね、大女優だろうが、で、年取ろうがね、まあ、言ってまだ40ちょいだからさ、気持ちはね、まだまだ若いかもしんないけどね、でもお母さんなわけじゃん。でもやっぱ、ああいう手紙って、なんか、ね、若い女の子とかってさ、手紙とか好きじゃん。だからそういう感じがまだあるんだなと思うよね。何歳になってもやっぱ女の子なんだよね、女性ってって。っていうのをちょっと思った。あとやっぱりなんか、すごく気持ちがこもってたよね。その、俺はいい意味でこもってると思う、なんか。うん、まあ、だからこそちょっとあんま公開したら恥ずかしいっていうかね、あんま公開しない方がいいんじゃないかなって思っちゃうような内容でもあったけど、でもなんか、思いはすごく、ね、入ってるのがわかるからこそ多分、なんか今、広末擁護派が結構多いじゃない。ね、そう、やりすぎだ、みたいなさ。それはやっぱり、なんか、みんな思うところがあるんだよね、なんか。そこまでやっちゃ、かわいそうよって。いうのがすごく、その、やっぱり純粋に、やったことはあんま良くないけどもね。今回の件は。だけど、そこのじゃあ、気持ち、手紙に込めた気持ちに、じゃあなんか嘘があったかとか、じゃなくてそこはすごくピュアなところもあるじゃない。だから、なんかね、なんて思った。で、あと鳥羽シェフの店、シオ。うちから近かったわ。普通に歩いて行ける距離にあったわ。全然。代々木上原だからさ、お店ね。全然近かった。っていう話でした。まあ一応ね、私も広末世代だからね。まあ少しお話ししておかないといけないかなと思ってね、ちょっとお話ししましたけど。一応キャンドルジュンさんのね、動画に関しては、記者会見に関しては、YouTube で、TBS とか、なんかその辺とかも、フルでね、カットなしで公開してるんで、まあちょっと見てみると、ね、1.5 倍速とかでもね、いいと思うんで、まあ聞いてみるとなんかおもろいかなと。おもろいっていうかなんか、思うところがあるかなと。ね、思ったりしますけど。じゃあ、あとはですね、今週のお話、あとなんかあったかな。まあ、結構あるんだよな。もうサクサクいかないと終わんないな。行きましょう。今週、T シャツをいっぱい買いまして。なんかね、無印。まあ、私ね、無印良品よく使うんですけど、無印で、今990円で売ってる T シャツがあるんだけど、なんていうのかな、太い番手って書くんだけど、これ対番手、ちょっとわかんないんだけど、ね、天竺編み T シャツで、なんか太い綿の糸で編み立てた厚手で丈夫な生地を使いました。綿はオーガニックコットンですっていうもので、で1枚990円の T シャツなのよ。で、これをね、私売ってるのは多分ね、6種類ぐらい、6色とかあるんだよ、この T シャツ。5色買いました。やっぱね、今体型がね、結構ひどくて、超腹出てるわけ。だから、今俺、 部屋にある T シャツとかって、だいたい S サイズなのよ。そうするとやっぱね、腹目立つんだよね、S サイズ着ると。どうしても M サイズにしないと、ちょっときつくて、きついっていうのはやっぱり目立つから恥ずかしくて。で、なんかね、買わなきゃなと思って。で、ただ、T シャツもさ、なんかちょっとテロンとしてる T シャツとかだとさ、お腹がやっぱ結構目立つんだよね。S サイズだとなおさらだけど、M サイズでも、ちょっとテロンとしてると、シルエットがしっかり出ちゃうから、お腹が出ちゃうのよ。だけど、この、無印の T シャツは、厚手なのよ、少し。厚手って言ったら厚くないんだよ、そこまでは。なんかその、糸が太めっていうの。ちょっと、うん、そんな感じだから、その、体のラインに、まとわりつかない感じの、シャツなのね。それも良くてさ。だからちょっと M サイズでね、色違いをね、5色買ってしまいましたけども。でも、安いよね。1枚990円だからね。なんかすごくクオリティも良くてさ。だから、まあ無地のね、うん、T シャツなんだけど。で、今職場ね、特にスーツとかでもないし、ポロシャツじゃなくても別にいいのよ。普通のね、T シャツとかでもね、まあまあ、大丈夫で。特に何も言われなくて。まあ、柄とか入ったらちょっとあれかもしんないけど、まあ、無地の T シャツだったら別に何も言われないんで。だから、まあ、仕事用も含めね、ちょっと買いましたけど。まあ、いいんじゃないかなと思って。うん。ちょっとおすすめのね、シャツでございますけど。とか。あとはね、今週ね、その体型がさ、お腹出すぎちゃってさ、どうにかしないといけないと。痩せなきゃいけないと。いうのもあって。で、あとね、飲みすぎちゃった次の日で腰が痛くて足も痛い。ね、どうにかしなきゃいけないって。こともありまして。玉ねぎをね、私食べ始めました。まあ、自炊をね、できればしたいなと思ってて。で、ちょこちょこ、まあ、最近してたわけですよ。野菜炒め作ったりとかね。まあ、いろいろしてたんだけど。でも結局は、血液サラサラになるような食事もしないといけないな、ということで、ということは何食えばいいんだって言ったら玉ねぎだ、やっぱりね。で、玉ねぎ買ってきてさ、もう嫌なのよ、玉ねぎ切るの。涙出るから。で、それでもあんまね、玉ねぎ切りたくないなーと思って何年も経ったんだけど、まあ今なら大丈夫かなと思って。で、玉ねぎ切ったわけ。やっぱ涙出るね。うん。だから1個だったらギリ耐えられんのよ。2個、玉ねぎ2玉を切ると、さすがに涙止まんなくなるね。うん、久しぶりに泣いたわ。なかなか泣けないんだけど、俺もね、泣いてしまいましたね。で、玉ねぎと、その、えのきと、なんか炒めて、で、ごま油で炒めて、最後ごまかけて、すりごまかけて。体にいいだろうって。ね、やっぱその、キノコ系はすごい体にもいいしさ、玉ねぎもサラサラにするし、で、ごまでセサミンでさ、いいじゃんと。で、こういうのをね、最近ちょっと食べるようにしてます。作れればね、うん。作れればこんなの作ったりしてます、たまに。まあ、ちょこちょこね。だから毎日、玉ねぎ一玉、食べるぐらいの生活してれば、多少さ、ね、今、ドロッドロの血液もさ、多少は良くなるんかなと思ってね。そんなこと思ってね、やっておりますけどもね。あとはですね、最近はもう体の変化、ね、そのお腹だけじゃなくて、頭髪もね、ちょっと気になるところあるんですけど、まあ、白髪がえぐいのよ、今。白髪めっちゃ生えてて、やっぱね、年取ってさ、それ生えてくるんだけど。で、これまでは、結構その髪の毛、ね、少し伸びたら、まあ、1ヶ月に1回髪の毛切ってたわけ。で、しかも、サイド3ミリでね、3ミリで買ってたから、まあ、伸びてもそこまで伸びない感じのタイミングでね。で、まあ、切りに行ったわけなんだけど、前回、サイド6ミリにしたわけ。ちょっと長めだったわけ。で、しかももうちょっと1ヶ月ちょっと経ってるわけ。だからさ、その、サイド結構伸びてて、で、俺サイドがね、すごく白髪が多いのよ。だから、よりね、伸びてて、さらに目立つっていうね、のもあってさ、で、どうしよっかなと思って。もうさ、その、ハゲには抗いたいわけよ。 だけど白髪には抗わなくてもいいのかなって思って生きているはいるわけ。これが、ね、若白髪みたいだったらさ、抗っていいと思うよ、俺は全然。抗うべきだし、別にそれはさ。それだ、俺が頭髪、ね、ハゲに対して抗うの一緒だからさ。その年齢の割にはっていうものってあるじゃん、やっぱり。ね、若いのに白髪とか、若いのにハゲてるとかさ。それはさすがにさ、ってあるじゃん。だから、ね、その染めても、ね、全然いいと思うし、で、ハゲてるんだったら AGA とかでね、その薬飲んで治してもいいと思うし。とは思うんだけど、じゃあ40超えた時に、さあ、どうなのっていう時に、40でもハゲはきついじゃん、やっぱり。だからそこは抗いたいなと思うけど、40超えて白髪ってどうっていう時に、まあ、年相応っちゃ相応なんだよなぁとは思うのよ。だから、特に、ね、髪染めたりとかもしてないんだけど、でもそれにしてもちょっと、生えてんのよ、サイドが。ちょっと悩んでる、今。で、髪の毛切りに行く時間もないからさ。だから今週ね、だから水も土曜もね、予定入っちゃってるからさ。休みの日しか髪の毛切れないじゃん。どうしようと。だから今度大塚行く前、ね、来週の水曜日大塚探訪する前に髪の毛切り行くとか。まあ、そんな感じなんだけどさ。そこまでね、切れないと。なんかね、白髪もすごい目立つしと思って。ちょっとね、今悩み中ですけどね。あのなんか最近抜け毛がすごいんだよね。ちょっとまたハゲてきたんかなって若干思う感じなんだけど、大丈夫かな。薬飲んでんだけどね、 AGA のね。なんか不安、なんか若干抜け毛は結構ここ1ヶ月ぐらいやばいのと、あとやっぱなんかや実際ハゲてきてる感じがしてる感覚だけどね、なんかハゲてきたかなと。やだなと思って。もう無理じゃん、AGA でなんとかしたのに、そっからハゲたらもう無理じゃん。だボーナスタイムだったんかな、もしかしてここ1年ぐらいがな。まあまあ悲しいけどな。こっからもでもひどいよ正直。髪の毛セットしてなくて、でひげ剃ってなくて、でちょっと寝起きでむくんでて、でお腹出ててみたいな状態の自分見ると、ちょっともうなんか42とかじゃないよね。いつもちょっとまあ小綺麗じゃないけども、ちゃんとさやってるわけよね。髪の毛セットしたりとか、まあ、髭剃ったりとか、眉毛ある程度整えたりとかね、服も着たりとかね、お腹隠したりとかするわけじゃん。だから 見られる状況だけど、まだね、これ全部なんか一番ひどいところ出すとえぐい。はい。ただなんか年齢不詳な感もあるからあれなんだけど、でもね、本当50歳とか言ってもまあおかしくないよ。そういうレベル、もう白髪もあるしね。何せその髪の毛をセットしない時の俺の顔がひどい。やっぱね、頭の形が悪すぎんだろうね。ひどいんだよね。まあみたいな話。ねえ、まあだからやっぱちょっと、ね、丁寧な生活が必要だからさ、やっぱり幸せには。だからね、体もちょっと整えてね、いかないといけない。やっぱり少しずつね、健康的な体を取り戻したいね。日々運動してね、食べ物もね、なんか体にいいもの食べてね。それがあるからこそ週に1回とかはね、ラーメン食ってもいいと思うの、別に。でも日常的に体悪いもん食ってる中でさらにプラスアルファのラーメンはあんま良くないから、やっぱり日常的にはやっぱ玉ねぎ食って、で休みの日にラーメン食うみたいな、ね、まあそういう風にしていけたら一番いいかなとね。楽しみがなくなっちゃうのはそれはそれ寂しいからね、なんて思いますけどもね。まあそんな感じかな、今週は。まあ、他にも、ね、先週からちょっと話したいなんて思ったこともあったんだけど、結局、今週も、ね、ちょっと触れることなく、ね、来てしまいましたが、ね、まあ、その辺は来週喋りましょうか。なんて感じでございまして、ね、お時間も結構来ましたからね、この辺で終わりにしたいと思いますけども。で、来週なんですけど、 来週はですね、6月も末ですね、6月26日、月曜日、また22時からね、生放送していきたいと思いますんで、よかったら YouTube ライブの方ね、遊び来ていただけたらと思います。まあ、そんな感じかな。まあまあ、冒頭でも話しましたけど、よかったらブループロトコル、ね、皆さんね、インストールして、ちょっとやってみてくださいよ。で、タイミング合えばさ、ね、中で一緒に、ね、クエストやったりとかしようよ。ちょっと面白くないか?ね。ちょっとね、そういう、まあ、リスナー同士とかさ、もね、なんか、あ、このリスナーの人知ってるとかいるわけじゃん、なんか。お便りとかでさ、よく見る名前だなとかさ、ね、YouTube ライブでよくチャットで見る名前だなとかっているわけじゃん。でそこがさ、なんかさ、ね、その童貞ネットでさ、ね、なんかみんなちょっと集まろうぜ、みたいな集まってさ、で、そこでさ、一緒に冒険する中でさ、リスナー同士で仲良くなったりとかしてさ、ねえ、で、あ、なんか意外と家近くないっすかみたいな話だった。じゃ、今度一緒に飯行こうよ。なるかもしんないじゃん。なんか、そう、ネットゲームからそういう交流が生まれるとかっての、俺はなんか、ドキドキするんだよね。それはなんか、同性異性関係なくね。じゃ、もちろん、ねえ、私ごまきとかそういうの出てきたら最高だよ。ないからそんなのさ。ないけど、でもやっぱ同性だとしても、なんかそういう、なんか、ちょっとしたね、運命の出会いではないけど、偶然とかでさ、結構馬があったりとかさ、家近かったりとか。なんか、ねえ、あともうネットでしか会わないかもしんないけど、やっぱね、一緒の、そのなんで生活サイクルが一緒でさ、よく時間も合うし、みたいな。なんか仲良くなったとかさ。なんかそういうのもね、なんかオンラインゲームならではのなんかそういうドキドキってあると思うんだよね。だから、なんかそれを、あったんです。確かに、それは、20年ぐらい前には。それが今、ね、20年経って、ネット社会が当たり前になったこの時代で、またそういうのあるとね、やっぱネット黎明期だからこそもあったと思うのよ。なんだけど、それが日常になった中で、またそういう感覚が、なんか、体験できたら楽しそうだなぁと思ってるから。そんなんで、ね、まぁ、ちょっとブループロトコルをね、頑張りたいなと私は思ってますので、ね、皆さんもぜひ、ね、遊んでいただきたいと思っております。そんなわけで、ね、今日もなんか長々と喋ってしまいましたけどね、この辺で今日終わりたいと思います。ね、今日もね、長い間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。